ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、皆さんこんにちは、こんばんは。講談師の七井コムサイです。講談レコンギスタ、本日は2024年11月25日月曜日でございます。皆様いかがお過ごしだったでしょうか。はい、ゲーム作りの話をね、今日はメインにやっていきます。いい感じで今モリモリやっていたりですね、昔のゲームをまた参考資料として、YouTube にね上がってるのをこう見たりとかですね、いろいろしておって、でいろんな発見とか、いろんな企画とか、実際に手を動かしたりとか僕は今やっています。具体的に言うとRPG スクール MZ のタイルマップっていうドット絵で描かれたあのマップのタイルですね、あれをもともと用意されてるやつじゃなくて、オリジナルで自分で、ドット絵のソフトで描いたものにこう入れ替えていくっていう作業を、1週間ばかし、もうかからなかったかな、 3,4 日でほとんど完了しました。でとりあえずそのほとんどというのはまずドラクエ風のやつ完了しました。でそのファミコン時代のドラクエというのを一つの、理想として、こう山とか丘とかね、ああいうものからあの家具とかね、ベッドとか椅子とか、テーブルとか、床とか壁とかね、でこういうのを一式自分でドラクエを参考に書いてみて、で、置けるようにして、結構やっぱ何度やってもあれは感動しますよね。自分の世界になった感じがね、感動しますけども。で、今回やっぱ心がけているのは、タイルマップをたくさん作らないってことですね。スクールとかに最初から用意されているタイルマップだけ見ても、相当なこう種類のブロックがね、タイルがこう用意されてますから、これだけ作らなきゃいけないのかなって思いますけども、いらないんですね。例えばオートタイルなんていうのは便利機能なんですけど、でもいざ使ってみると結構ややこしくて、でもう全部いらねえやっていうことで、もうオートタイルのやつは使ってないですね。ちょっと海岸線のとこだけ採用しましたかね。で、もう壁とかはね、下手にオートタイル使わない方が楽だなっていうことも分かったし、でも作る MZ は素晴らしいことにマップタイルにレイヤーが4つ用意されていて、うち3つぐらいをよく使えるんですね。4つ目はフラグ管理の番号札みたいな置くために4つ目開けとかないといけないんで、3レイヤーぐらいをね、使える。だから地べたと、で、建物の壁とかと、そして最後に家具とかかな。壁とかにさ、タペストリーとかかける場合があるじゃん。で、そういうのはやっぱ別レイヤーにしてた方が取り外しとか、下の壁だけ変えたいとかいう時にとても便利なので、レイヤー管理できるようになってめちゃくちゃね、作りやすくなったんでしょうね。あれ昔のゲームなんかは、あれですもんね、こう、その椅子とかだったら椅子の向こうに見えてる床とかも全部書いて、で、その床の同じ床のタイルの横に置かないと奇妙になるっていうようなことが、ありましたけど、今だとその透明部分を使ってレイヤー分けをしとけばね、どんな床タイルの上にでも椅子をポンと置けばそれで成り立つっていうのはすごくいいことですよね。で、そういうことで、やって、そういえば、二等身のチビキャラの方はまだ自分で作れていないし、あと顔グラとかも、資料集めばかりやっていて、まだドット絵の方書いておりませんが、こっちの方はですね、もうちゃんとシナリオを作り上げてから必要なものだけ作るようにしないと、私らね、漠然とね、町の人とか、一応作っとこうかなみたいな、商人一応作っとこうかなっていうようなことでやってると、なんていうか、いらないものまでいっぱい作ることになるんで、とりあえず、チビキャラ、二等身キャラの方はまだ作っておりません。で、そういうのができましてね。で、その、 RPG スクールのこう実際に、機能をね、どれぐらい、まあ、思った通りのゲームができるか、試しに動かしてみたりとか。で、僕はアドベンチャーゲームを、昔ながらのアドベンチャーゲームを作りたいなっていう気持ちもすごく大きくて、で、その RPG スクール使えばできるよっていう話だったんですけど、本当かなっていうことで、試しに、今やっている感じですね。で、まあ、いけそうですね。昔のファミコン調の、もう真っ黒な画面にちっちゃく絵が出る。あとはコマンドと UI、メッセージウィンドウっていうね、ああいうやつですね。ああいうオホーツクに杞憂みたいな、フォーマットが、まあ、理想だと思ってるから、まあ、ああいうのは RPG スクールで、まあ、作れるんだなと。確かね、RPG スクールには今年の頭かなんかに無料 DLC で、SRPG、つまりファイアーエムブレムみたいなのを、使えるようになる、その、何ですか、プラグイン、これが、公式から無料で、リリースされたということで、それを使えば、その、シミュレーション RPG も作れるのかなという感じですね。で、まあ、ジャンルによっては、ちょっとシミュレーション RPG で、表現したいものが、まあ、出るかな、なんていうふうには思っています。で、まあ、いずれにしても、音楽は、この、ファミコン音源で、まあ、作る方法を、まあ、得得しましたし、ドット絵は、エースプライトっていうやつで、まあ、ポチポチ書く。ドット絵やっぱりいいなっていうのはね、本当に、ペンを握らずに済んでますね。タイルマップぐらいだったらもうマウスだけで、で、もう液タブからもう電源抜いて、で、もう液タブ置いてたところに、もうキーボード置いて、で、ほんと便利に、楽になりましたね。で、あと音楽作るように、なんか鍵盤のハーモニカみたいな、ハーモニカじゃないや。ピアニカみたいな、ああいう、外付けの鍵盤買いましたね。鍵盤キーボード。うん。だからそれも増えたから、もうなんか、液タブとかペンタブとかもうのけようかなって今思ってます。で、そういやさ、なんかクリップスタジオ使ってる同士の皆さん、クリスタはなんか最新バージョンに、書き換えすると、今なら、40% オフでやってあげますよ、みたいな。ことが、ね、篠原重工みたいに言ってきてますけども、はい、ホスへの書き換えで 40% 性能が上がるっていう話もあるんですよって、ね、ざっくり言うな、みたいな。で、まあまあ、今だったら、だから5000円ぐらいで、そのバージョン 2.0、3.0 に書き換えられるから、まあ、残り2日間ですよ、みたいにメールが来てたから、ポチりそうになったんだけど、いや、待て待てと。俺は、デジタル中世に生きる、移住することを決心した、そういう思想家なのであるからして、それはすなわち、クリップスタジオ勢とか、もう、なんか最新のフォトショーとか、ああいう、アドビ勢とか、そういうサブスクまがいの、結構値段のする、いわゆるね、こう、道具類に金がかかって、いつまでもこう、元を取れないみたいな。釣りで言うと、ルアー釣りっていうのがね、こう餌代が一見かからないようで、ルアー釣りってルアーがいろいろ買ったりとか、糸がいいのでないといけないとか、あとは何といっても竿とリールが高いんですよね。で、普通の昔ながらの釣りだった道具類一式、まあ大抵安いんですけれども、そのルアー釣りっていうおしゃれな釣りをやろうとすると、すごいお金がかかってくると。ところが、それで大物がバンバン釣れて元が取れるのかって言うと、まずそんなことはない。っていうことからして、僕はバカですから僕は釣りをね、こうな、10年ぐらい前に再開した時に、やっぱルアー釣りやろうつっていろいろ道具揃えたんですけども、もう全然釣れないじゃんということで、まあ、見切りが早いのは僕の、まあ、長所だと思うんですけども、1、2年やって、もうルアーは釣れないわって言って、もう金もかかるしやめようつって、で、おじいさんたちが周りでやっていた昔ながらのサビキ釣り、サビキ釣りニストになったわけですけどもね。うん。だから、おかげで金は ほとんどかからなくなって、魚よく釣れるようになったんですけどね。だそういうふうに何でも切り替えていくとか、まあ、いわゆる古いやり方に戻していくっていうのは、僕のデジタル中世の思想の根本でして、まあ、そういうふうに、やっていこうということで、クリップスタジオの、まあ、最新バージョンとかは、もう無視すると いうことにしました。はい。で、今ね、まさにですね、ゲーム作りを、やるっていうことが、僕は講談師なんですけども、ガンダム講談っていうのをメインにやってきた人間として、まさに今、僕がそのコロナ禍以後、すごい道を模索してきた中で、ようやく光の道が見えてきたなって、すごく今思っているのは、稼げる稼げないの話ではなくてですね、僕がやりたいこと、やりたかったことって、まさにこれなんだって思っているんですよ。で、改めて説明しますと簡単に、そもそもね、講談、ガンダム講談、っていうのは、講談っていう、江戸時代とか大正時代ぐらいまでに全盛を極めた話芸の、伝統技術がありますね。その伝統技術をもってすれば、ガンダムとか、何でも既存のアニメとか、全部、講談で表現できるだろうって思って、真っ先に始めたのがガンダム講談だったんですね。このガンダム講談っていうのは一話完結式だけど、ガンダムの宇宙世紀ガンダム全部を講談化するという目標を掲げ、これ10年間で、実現したんですけど、何百話も、作りまして、でもガンダム第一に立つからずっと外伝なんかも含めて、単映ガンダムぐらいまで全部講談化しました。富野さんのガンダムだけですよ。なので300話ぐらいになりましたけども、それができたんですよ。ただ、じゃあなんでこれを続けれないのか、続けないのかっていうと、改めて説明簡単にしますと、それは、生身でやる芸ですので、会場代とか場所代、交通費とか、お客さん側も交通費かかるとか、それとかもう何月何日の何時に来ないといけない。だからお客さんたちのお仕事とかね、いろんな法事が入るとかね、風邪ひいたとかそういうことで来れないのもあるし、こっちが何せ、何月何日、何時からっていうのこっちが宣言して人を集めてますので、私が風邪をひけなくなったんですよ。で、前からなんですけど、それでもやっぱ引くじゃないですか。なので、もうその当日だけ、もう脳内麻薬で奮い立たせて、その時、その一日だけもう風邪であることを完全に忘れるというか、風邪が治るんですよね。だけど、それは体に負担が来るわけですから、その次の日から死んだように眠るというか、泥のように、何もしなくなるっていうか、ぐったりなるわけですね。そういうようなことを続けていて、しかもこのいろんな物価が上がってきてですね、その会場代も上がる、交通費も上がる、もうその後打ち上げ代も上がるとかでですね、どんどんその利益幅縮んできて、でもいよいよこれもライン割りそうだなっていう赤字ライン超えそうだなっていう状況になっていたので、コロナ禍を機会に。これはもうやめようと思ったわけです。で、じゃあインターネットでその講談、ガンダム講談を、やればいいじゃないかって思われたかもしれませんけど、だからそれは、落語の、やっぱりインターネットの落語聞かないでしょっていうのが答えなんですけど、YouTube とかで落語や講談をそのまま聞いて楽しいかっていうと意外とそうでもないんですよね。で、やっぱり何事にもですね、このフィットする、携帯というのがありまして、逆に寄せ小屋みたいなところでみんながこう座って話を聞く場合には、着物を着て座っているのがすごく安定感があるんですけど、逆に洋服で出てきて、座敷みたいなところで一つ芸をやりますみたいなのは、こう落ち着かないんですよね。見てる方も。で、結局おそらく長屋の広間みたいな、ああいう空間がですね、集会所みたいな、ああいう空間が、すべてを決めているというか、それがもう土俵なんだろうということなんですね。で、そうすると、結局、インターネット、YouTube という土俵があるとしたら、それにフィットするのはっていうと、今、まさに人気 YouTuber の方々がやられてきたような形が、やっぱりこう、適者生存的に残ったわけですよね。で、その中にやっぱ着物着て、ちょっと一石って言ってやってるチャンネルってないでしょ。これは本当に多分合わないんだろうなって思うんです。で、そういうことで僕はじゃあ、 僕にできるそのまあ今風のというかそのインターネットを使って、皆さんに楽しんでいただけるようなもの、そして私も生活ができるようなものっていうのは何かなということで暗中模索してきた中、まあ、この間までエロ本を作ってたんですよね。まあ、今でもね、作ってはいるんですけれども、その DL 同人誌っていうエロ本作りを、まあ、始めたんですよ。うん。ところが、これは、その、やっぱちょっと違うというか、その、需要はあるだろう、だから金にはなるだろうということで、もう生活の安定のために、まあ、始めた、まあ、春画家期なわけなんですよね。で、こっちの方は、ちょぼちょぼでも、まあ、お金になるんで、まあ、続けなきゃなっていう気持ちあるんですけど、今正直、もう、巨大な賢者タイム来てしまっていて、あまりもう続けたくないなっていうのがあるんです。っていうのは、自分の性癖がバレるとか全然構わないんですけど、男性の場合、やっぱり、ああいうエッチな作品を作り続けるとき、常に勃起状態を保たないといいものができないんですよね。ところが男性は、あんまり長時間勃起状態を続けられないし、続けていたとしたら、もう体おかしくなってくるんですね。もう病気みたいになるんです。なので、まあ、集中できる時間というのはもうせいぜい知れていて、2、3時間頑張ったらもうダメだっていうことで、オナニーをしないと、もう本当になんか体おかしくなるっていうことでオナニーをしますよね。オナニーをしたらスッキリするんですけど、その後の作業何一つできなくなるんです。エッチ系の、エッチ仕事の場合は、賢者タイムに入ると、もう、そのまま仕事を続けれますけど、続けたら、もうめっちゃ賢者なエロ本ができてしまって、なんか達観したようなエロ本ができてしまって、ダメなんですよね。で、これは結構深刻な問題で、笑い話ではなくて、多分、このアダルト業界に携わる人って結構切実な問題として、この常に、勃起状態で、その時間を長く維持して仕事を、まあ、こなしていく。目を血走らせながら、エロいものを作ってるんだっていう状態を1日8時間とかやろうと思うと、ちょっと常人では無理なのですよ。で、逆に、ヒエロの作品、まあ、ドラクエみたいなゲームとかね。ああいう、まあ、ちょっとエッチが入るぐらいはいいんですけど、基本的にヒエロの、まあ、普通の作品ですね。漫画でも何でも。普通の作品というのは、賢者タイムの方がはかどるぐらいで、勃起しながら書かなくても、まあまあいいというか、冷静な気分で、着々と作っていくのが心地いいっていうのが、まあ、ヒエロの世界になるなと、まあ思いました。なので、いや、たまにはね、エロ本とかエロゲー作るのいいと思うんですよね。たまに、なんかたまりたまった性欲をぶつけてやるねんっていうような、そういうクリエーションでやるのはすごくいいと思うんやけど、これをなりわいとしてずっと続けようと思うと、ものすごく、リビドーコントロールが難しいぞっていうことに、ぶち当たった。だからね、なんかね、酔っ払ってないと書けない小説家とかさ、なんかラリってないと仕事が一つもできない音楽家とかさ、まあ、そういう状態に近くって、やばいよね。やっぱうん、エロに関しても。なので、ずっとエレクト状態っていう、なんかスイッチ入った状態で、何時間も仕事し続ける。それも毎日毎日、そのモードでやっていくっていうのは、あ、これは過酷すぎるわと思ったんで、エロは本当に本業にならないなって、やっぱり思ってしまいましたね。だから自分の中に、いやらしさとかはもちろんあるんですけれども、よくやっぱり押井守とか、宮崎もそうだけど、富野とか、ね、エロい表現するよね、みたいなことラジオで言うでしょ。そういうのは、文学的なエロっていう感じのギリギリラインは、なんていうか、こう、大丈夫なんですよね。エンジンが回り続けられるんですよ。で、ただアダルト業界とかっていうのは、その先の先っていうか、全部見せますみたいなことでしょ。で、この全部見せますっていうのは大変危険で、その先がないんですね。 全部見せ終わった後がないもんだから、その困っちゃうというか、もう全部出しました、引き出し全部開けちゃいましたでっていうようなことになっちゃうんで、結局これ破滅的な、まあ、産業というか、そんな気はしますね。うん、だから性欲っていうのはこうかなりこう誰にでも湧いてくる確実な、まあ、資源ということで、昔からこうヤクザとかそういうとこはそれで儲けるっていうように目をつけているんだけれども、個人個人で言うと結構なんか全部やっちゃったら結構後が続かない、長続きしない。おっさんとかね、昔は売春とかすごい、まあ、あって普通に行ってたおっさんとかも、多分、一通りのものを風俗行ったら、まあ、大抵の人はある程度飽きてしまって、で、むしろ長続きするのが、その昔のおっさんとかって釣りとかね、釣りとかっていうのも、まあ、麻薬みたいなもんなんですけども、釣りとかっていうのは、かなり、まあ、セックスに似ていた、魚が釣れた時のブラブラブラっていう快感なんていうのは、一生もんなんですけど、意外とですね、性欲と違って長続きするんですよ。あとはギャンブルとかもそうかな、そう、ギャンブルとか、あと将棋とか、囲碁とか、ああいうものとか、なんかね、意外と、性と関係ない系の、まあ、趣味、ゴルフとかもそうかもしれないけど、むしろそういうもんの方が延々楽しめるんですよね。まあ僕は男なんで男のことしかちょっと言えないんですけども、女性の場合その性的なあれが違うから、その女性っていうのだったらエッチなものをずっと作り続けても、いいだろうし、なんか消費者側でも女性っていうのは、ずっと、エッチなことを考え続けられるのかなっていうのはちょっと羨ましいなとは思うんですけど、男性の場合はやっぱ特攻隊みたいに最後ドバーンってなったらもう靖国に出会おうっていう状態になるんで例えがいいな。うん。でもそこがまあ男性の男性らしいところで、その男性に生まれてよかったなって思うところですね。本当特攻機オーカーみたいな感じで突っ込んでいったらもう二度と戻ってこないみたいなね。ええ、そういう、行ったら行ったっきりみたいなのが男のロマンだななんて思うんで、そこはもう、しょうがないことなんで、女性のようにはなれないので、だから意外とこの、スケベ産業って男がね、ずっと主役っていう印象はあるけど、これから、スケベ産業はもう女性のものになるんじゃない？うん、知らんけど、うん、そんな風に思った。で、その話を元に戻すと、僕が、講談という古い手法で、まあ、ガンダムという比較的新しいアニメを全部、まあ、焼き直したわけですね。で、その時に世間は面白い面白いって言ってくれたんですけど、まあ、僕がやったことっていうのは、まあ、要は二次創作だし、その手法がちょっと変わっていたっていうだけですから、そんな大して褒められるようなことはしてないわけです。そんな中で、ようやく行き当たった、やっぱゲーム作るにしても、やっぱファミコンレベルで、ドット絵で、音楽もファミコン音源でってなった時に、これ本当にデジタル版の講談だなって思ったわけですよね。いわば、講談ってね、全部口でやるわけです。だから、ね、中暦79年、地球より最も遠い宇宙都市サイド3はって言って、トガキ喋るのも、自分でやって、で、アムロとシャアが掛け合いするのも自分で喋って、で、効果音ですね。こう、ザクのあること、ドシャーン、ドシャーン、ドシャーン、グッグオーとかいうのも口でやって、で、音楽もズットントン、ズントントン、ズントンって、ラッタッターとか、全部口三味線でやって、で、一件落着みたいに、こう、まとめるっていうのを全部口でやるわけなんです。あとは、身振り手振りがつく場合とかあるわけですけれども、結局自分の口とか自分の体一つあれば全部できちゃうから、僕にでもガンダムが、まあ、できますよ、みたいなことがガンダム講談だったわけです。それで言うと、僕の今デジタル中世、いわゆる古き良きファミコン時代のゲーム作りだと、まあありがたいことに、ものすごくこう、ハードル低く作れるようになりました。しかもこう、なんてガジェットとかにかかるお金も最小限で済むし、もうコンピューターも、 あのラズベリーパイっていうそのイギリスのなんか最近人気のまあ超シンプルコンピューターみたいなものがあって、でそのラズベリーパイって1万円以下とかもう7、3000円以下とかで買えるようなもうほんとちっちゃな基板にあのチップがいくつか乗ってるだけみたいなコンピューターがね、今あの知ってる人は知ってると思うんですけど、これはもうその最小限のそのなんていうの、もうシンプル化したコンピューターがやっぱ欲しいやんっていう、そういうニーズにラズベリーパイ社っていうイギリスのメーカーが応えて、それで世界的にヒットしている超小型パソコンなわけですね。で、まあこれはなんか例えばドローンとか兵器なんか自爆ドローンなんかにも多分搭載されていて恐ろしい使われ方もしてると思うんですが、そのいわばこのラズベリーパイっていう3000円ぐらいのやつがあればですね、そのファミコンなんかよりは圧倒的に性能がいいですし、そのファミコンをまあ作るぐらいのまあソフトなら全部動く、もちろんインターネットなんかもできるっていうのが、もうその最新型でも1万円以下で、あのラズベリーパイっていうのも1、2、3と出て今5ぐらいまで出てるのかな、 6ぐらいまで出てるのかな、だからまあその最初の頃のやつだったらもう1000円以下みたいな、そういう超シンプルコンピューターっていうのもこう普及してきています。つまり僕が言いたいのはそのまあ身一つっちゅうわけにはさすがにいかないけれども、そのすごい電力がいるとかね、もうすごいグラフィックボードがいるとかね、そのパソコン要件すごいハードル高いの当然用意しろよっていう今のゲームシーンには背を向けて、そっちじゃなくてまあその辺に巷にあるなんならゴミ捨て場で拾ってきたものでもあのコンピューターの最低限の機能を備えていればできますみたいなものが、まあ、つまりポストアポカリプス、核戦争後の世界にもファミコンはあるんじゃないか、ファミコン的なものはあるんじゃないかっていう発想なんです。あのポストアポカリプスになったらもう電力のある、まあ、必要なもの何一つなくても石器時代に戻るっていう発想もあるかもしれません。ただそうはならないだろうと思うんですよね。フォールアウトの世界もそうですけど、やっぱりコンピューターはまあ、超貴重品になってもコンピューターはあったり、もう手回し発電でも発電したものでコンピューターを動かしたりとか、する可能性の方があるだろうなと思う。だからその、将棋とか囲碁とかにある種ね、電力いらないゲームに戻る人たちもいるだろうけど、その、ちょっとした贅沢ということで、こう、ゲームボーイアドバンスぐらいのゲームはもうそういう世界にもできるんだっていうね、そういうイメージが僕にあって、で、まあ、だから僕は、その今、ドット絵で、その、ゲームを作るっていうのは、まあ、例えばね、まあ、企画の話になるんですけど、ドット絵のアドベンチャーゲーム作れるようにほぼなってるんですよ、今僕が。じゃあ僕が、機動戦士ガンダムを、富野さんのやつを、全部、アドベンチャーゲームで再現したらどうでしょうって、ちょっと思考実験ですけどね、思ってください。そしたら、これは著作権法がありますので、当然二次創作っていうことになるんですけれども、1話ガンダム第一に立つから、もう1話ずつとかを、その短編の作品として、ドット絵アドベンチャーゲームで僕が、こう作っていったと仮定して。で、そしたら何百作品にもなると思うんですけど、これは値段つけて売ることとか無料でも、まあ、頒布することは多分できませんよね。権利僕持ってませんから。で、音楽とかもその、自分で、こう、ファミコン音源で耳コピしたとしても、例のガンダムの、まあ、音楽を使うだろうとなると、これ完全に二次創作ですから、売ることはできません。売ることはできないけれども、YouTube にアップすることは多分できるわけですよね。自分でドット絵描いて、自分で音楽耳コピして、で、それで、こう、シャアとかアムロのセリフは、プチプチプチプチプチプチプチプチプチで、別に、声優さんのボイスをパクって使うということはないんで、で、効果音とかも、そのまんまじゃなくて、こう、ファミコン音源で似たドシューンみたいなのを作るわけですからね。で、できれば音楽なんかもね、ぽいのを作るのっていうのがいいなーって思っていて、なんかドラえもんの最初の、ね、ファミコンゲームのやつって、当時当たり前、当時多いんですよね、キャラモンのアニメのゲーム化なのに、アニメの音楽なぜか使えないっていう、その音楽著作権当時もあって、 なんか使えないのってすごく多かったんですけど、それなりに、なんていうか、ドラえもんぽい音楽を、当時の著作権法でも政府なラインで、うまくアレンジしたようなものを僕らいっぱい聞いて育ちましたよね。だからドラえもんとかだったらちょっと今思い出せないけど、てってれってれってってっていう部分がドラえもん地区じゃないですか。たら、なんか、てっててっててってて、てっててってってててみたいに、まあ、今僕勝手にアレンジしたんですけど、今ぐらいアレンジすると、もう、著作権法に引っかからなくなるわけなんですよ。で、それがね、ドラえもんの、なんか、誰も知らない RPG でギガゾンビの逆襲っていうのをこの間僕も初めて見たんですけど、ファミコンの、まあ、後期に出たドラえもんの RPG で、ちゃんとしてるんですが、それはね、なんかドラえもんの、例の、なんか、とっても大好きドラえもんっていうのを、もうフルで、使っていいって許可が下りたみたいで、そのファミコンピコピコンなんですけど、あんなことでいいな、できたらいいなっていうのは全部、後ろの BGM でずっと流れるんですよ。で、それをナチョスさんっていう人がね、YouTube でプレイしながら、ちょっと音楽が主張しすぎてて、頭に入ってこないってコメント言ってたのは面白かったですけど、うん、確かにですね、まんまっていうのができたら、意外と上手にファミコンでもできるんですが、意外とまんまじゃない方が、いいよねっていうのを、まあ、感じて、だから昨日もなんか夜通し見た、そのファミコン版のジャリンコチエね、まああれも好きなゲームだったんですけど、ファミコン版のジャリンコチエなんかももうちゃんと公式がコナミに依頼して作ってるから、こういろんなとこドット絵とかかなり忠実に再現できてるんだけど、音楽だけは使えなかったのか、まあ僕らが大好きなジャリンコチエちゃんの曲っていうのがまあ使われてないんですよね。それは残念だなーって当時から思ってたんですけど、さはさりながら雰囲気的にはまあジャリンコチエかなって思えるような音楽はコナミさんが作ったのがまあ当たってるんですよ。で、意外と慣れればもうそれ変な気がしないっていうことですね。で、その雰囲気っていうのは本当に重要で、音楽って要はメロディーとか、音階っていうものが著作権で管理してるとこなんだけど、要は雰囲気の方が音楽にとって大事で、まあ魂の部分ですよね。ジャリンコチエで言うと、大阪の下町人情コメディっていうもっちゃり感ですかね。もっちゃり感がやっぱ大事なんですよ。で、まあイメージしやすいので言うと、サザエさんかな。で、サザエさんのBGM って、もちろんあれも著作権があるんですけど、でもね、あれって、サザエさんの BGM にすごく印象的に使われている変な、ポンとかカンとかいう、変な、なんか、お鍋の底を叩いたみたいな、音が入りますよね。トトトントトントトントントトントントントントントントン、ポンとかカンとかね。で、なんか、ティティティティティリティっていうとことか。で、あれ、著作権で管理してるところって、メロディーの部分で、サザエさん、サザエさん、サザエさんは愉快だな、みたいなのは、これはもう著作権が管理してる。でも、その後の、テレッティティテレッティティティティ、ポンっていう、多分そっちは、なんていうんですかね、著作権的に、そこだけパクると大丈夫なんですよね。で、メロディーの部分はオリジナルで、サザエさんっぽいものを自分で考える必要があるけど、その後に、テレッティティティティティ、ポンっていうのを入れたら、もう全部サザエさんに聞こえる。これはドラえもんで言うと、テッテッテレテテ、パーっていうのを入れたら、全部ドラえもんに聞こえるんですよ。で、これは本当に最後だけですから、テッテッテレテテ、パーだけパクっても、多分これフルパクリしても多分大丈夫なんですね。で、なので、音楽って、まんま、ファミコン音源にしましたよじゃなくて、本当に DNA の重要な部分だけ、パクらせていただきました、みたいなので、で、そのファミコンゲームの一種の伝統っていうのは、アニメの音楽そのままは滅多に聞くことはないっていう、そこなんじゃないのかなと思うんですね。とか、例えば アニメの場合は主題歌で使われてる曲が、その主題歌で使われてる曲って劇中 で、まあ、めったに出てこない場合が多いですよね。まあ、うるせえやつだとかもそうかもしれない。で、それが、逆に使われるとか、だからその、まあ、ゼータガンダムのスクランブルエッグとかいう、あれは、その、水の星にとうとうがずっと、戦闘シーンでずっと流れるとか、あ、もっとわかりやすく言えば、例えば、風の谷のナウシカってゲーム出てないんですけど、その、風の谷のナウシカっていうとさ、映画版どこ見ても、例の風の谷のナウシカっていう、大好きソングが、映画の中に一回も出てこないですね。で、風の谷のの方がみんなにはあれですよね。風の谷のナウシカっていうやつは、劇中一回も流れないじゃないですか。でも、風の谷のナウシカといえばあれだろうっていう音楽ですから、だから、そっちをメインに使って、で、その、ゲームの中で、その、重くそ、あっちのなんとかっていうアイドルが歌ってた曲を散々聴けるゲームを作るとかですね。まあ、その場合もちろん、著作権引っかかってきますけども。で、話を戻しますと、その著作権のことで言えば、YouTube だったら出せるよね。だけど、お金つけて売ることはできないよねって言うと、まあその通りだ、なんですよ。しかし、これは YouTube は、まあもちろん再生数がすごいいけばお小遣いが入るっていうのはあるんでしょうが、そういうことを狙うんじゃなくてね、その YouTube っていうのは、こう広くいろんな人に、まあ世界中の人にアピールできる機会になりますよね。で、ドット絵で、例えばガンダムとかもみんなが知ってるあのアニメみたいなのが、ドット絵で、また見れるっていうと、意外と楽しいと思うんですよ。それは例えばですね、ガンダムで言うと、その、いわゆるこの、ガンダムのゲームって普通モビルスーツで戦うゲームって 100% そうなるところを、もうアドベンチャーゲームなんで、そういうのを全て廃して、その、ホワイトベースの、居住区ですとか言って、どこへ移動するブリッジ。で、ブリッジ、ブライトさんがいます、みたいなんで。で、パイロットは寝るのも仕事だぞって言われる、みたいな、まあそういうのをイメージしてください。で、そういうので行くと、その、いわゆるテレビ版の、そのまま焼き直したようなアドベンチャーゲームでもですね、そのテレビ版っていうのは筋は一本ですよね。で、そのマルチエンディングとかにするとかじゃなくて、その寄り道ができるっていうか、そのアムロが主人公なら、そのアムロが、まあそのアニメの場合はガンダム乗ってシャアと戦ってで命からから帰ってくるみたいな、そんな話だったとしても、そのガンダムに乗るまでをそのフラウボーの部屋へ行くみたいなね。でフラウボーにねキスしようとしてビンタ食らうとかさ、でセイラさんの部屋行く。セイラさんの部屋行ってさ、スカートの下を覗こうとして、ビンタ食らうとかさ。で、そういう、なんか、田村料理長のとこ行って、なんか、パンをくすねようとしたらさ、独房入りになるとかさ。なんか、そういうさ、なんか、無駄な寄り道っていうか、こう、アニメでは語られなかったというか、その、ゲームの面白さって、自分がある程度不良少年やれるんですよね。で、普通ならば、ちゃんとガンダム乗ってシャッと戦ってっていう、その仕事だけこなすのが最短ルートだけど、ついついさ、あ、これなんか別のとこ行けるんじゃないかとか思うと、面白いじゃないですか。ホワイトベースの中歩き回って、油売って。で、まあ、いろんな人に話を、まあ、全部聞き終わると、いよいよ戦闘だって言って、ガンダム乗って出撃すると。で、もう出撃して、以降ももうアドベンチャーゲームで、いわゆるなんかシューティングゲームとかアクションゲーム性をもう一切廃止して、で、なんて言うんですか、ハイパーバズーカ、ビームライフルって選択して、で、戦うみたいな。で、悠長な、ものですよ。で、でもそういう風に、そういうようなゲームをね、まあ、仮にか、これ、今試行実験の段階ですよ。で、まあ、やるとしたら、これはもちろんお金取って売ることできないんだけど、オリジナリティ出せるじゃないですか。その劇中の中で行かなかった、その、セイラさんの部屋とか行ったら、セイラが、 なんとかではなくてとか言って、まあ、あしらわれるよね。そのね、油を売っている暇があってとか言われるよね。で、いつもそういうのねとか、なんか思わせぶりなことを言うよね。で、私にも兄がいてとか、なんか口を滑らかしたりとかね。で、何か悩みがあるんですかって言ってね。人には誰も悩みぐらいあってよ、みたいなことを言うだろうな、みたいなことを考えて、自分でダイアログ考えていくと、オリジナリティ出せるじゃないですか。で、これって結局、何をしてるかっていうと、メインの部分はみんなが知ってるガンダムの第何話なんだけど、そこに、プラスアルファ、自分のアイディア入れれる、ある種の原作レイプみたいないたずら心ができるわけですよ。で、これには、一種の文才がいるし、まあ、なんか、その、原作中、まあ、忠実主義者には許せないって言って激励に触れそうなんですけど、それでも、いや、こういうこと言いそうだよね、とか、その、なんか、そうそう、あんた分かってるね、っていうラインもあるわけで、で、そういうとこを突き詰めるのがね、もうガンダム講談の一番楽しかったとこなんですよ。で、まあ、そういう風にやっていって、で、なんていうんですか、こう、1話完結型で、やっていくっていうようなものを考えたときに、あ、これは受けそうだなと思ったんです。で、受けるっていうのはどういうことかって言うと、まあ、再生数伸びたらいいなっていう感じなんですけど、その、いわゆる再生数からのお金稼ぎじゃなくて、それで、その、こういう面白いことをやっている、元はガンダム講談師だったらしい、今はなんか、こういう、なんか、存在しないゲームを作って、公開するおっさんになっているらしいみたいなことで、認知されることで、その、いよいよ、いわゆる売れるゲーム、つまり著作権に、引っかからないゲームを作ったときに、もう何より重要なのは、その宣伝の仕方がないっていうことなんですね。そのインディークリエイター一番辛いのは。で、その、なんかデベロッパーか知らないけど、その、宣伝とかをやってくれる大人の企業に、まあ、頼んで、その自分の作品を売ってもらうっていう人も多いんですけど、これはやっぱり結局奴隷商人に魂を売るようなもんで、そういう、その、ヤクザというか、そういう、まあ、物を作る人と売る人っていうのが、まあ、全然別の才能だとはいえ、こう、まあ、組んでやる場合、まあ、作った人の、利益率っていうのは限りなく小さくなりますよね。まあ、昔小説家とかだったら小説1000円で売れたら100円入るとかでしたっけね、印税が。ということは逆に言えば9割は中抜きされるっていうことで、でもそれでもしょうがなかったんですよね。その、運送業者とか本屋とかいろいろあるからね。なので、まあ、それでもね、売れれば大金持ちになったわけなんで、漫画家さんとかもそうでしょうけど、印税、の、その、バック率は 10% 未満だったりするわけだから、それは全部自分のものにならなくてもしょうがないんですけども、その、できれば、その、いわゆる他人にね、こう、ごちゃごちゃ言われながら、まあ、物を売ってくださいじゃなくて、自分で売りたいよねと思う。で、まあまあ、今でもその、DL 同人とかで、自分の作品売るにしても、まあ、どこで売るにしても、基本マージンは、3割は取られますんで、まあ、itch.io っていう世界的に有名なインディーゲーム専門のサイトだったら、もうすべて無料で、売ることができるんで、まあ、これはこれですごいですけども、とにかく、まあ、みんなが誰でもゲーム作る時代になって、まず最初に、できたはいいけど、どうやってこれ世の中の人に知ってもらったらいいんだっていうことでみんな、まあ、頭抱えるんですけど、もうそれのいい方法っていうのは、まあよく SNS を前々からやっておけとかね。なんかいろんな人の作品をリツイートして、友達を増やしておけとかね。そういうことを言うんですけど、そういうことよりも、僕が作った二次創作っていうのをいっぱい出しておけばいいんじゃないのって思うよね。ただ、いろんな人たちは、まず二次創作って、まあ絵でもそうですけど、ガンダムの絵だとか、そういうのっていうのは、もう言語がわかるから、食いつきやすいですよね。その絵がいいのかまずいのか、それを見分けるためにも、よく知ってる何かでないと、それがいいのかまずいのかよくわからないと。だからいきなりオリジナル作品でドーンと挑戦してこられても、 ピンとこないっていうのは悲しいから人間あるじゃないですか。で、そのエッチなものだと結構そのまあどこの誰かもわからない女の子でもおっぱいがでかかったりすればもうみんな大好きみたいな、その食いつきはまあいいので、そのエッチな絵をみんな描くようになったんですけど、でもその二次創作って例えばドラゴンボールのキャラクターとかだったら、やっぱみんな大好き鳥山明のデザインっていうすごいその愛着がある、その愛着がある絵でさらに何か作りましたよっていうのはすごくこう食いつきがいいというか、なんか分かりいいんですよね。つまり言語が通じないといけない。僕は伝統芸能講談になったけれども、もうなかなか客が来ないっていう業界になってたところ、ガンダムって入れた客もどっと来たっていうのは、ガンダムだったら分かるからっていうことで伝統芸能というちょっと高い敷居をまたいできてくれたわけでしょ。だから それはガンダムは言語なんだっていうことなんです。で言うと、僕はまずその今ガンダムで話をしましたが、例えばパトレーバーとかでもいろいろ考えていて、そのドット絵のアドベンチャーゲーム並びに RPG かもしれないけど、そういうものを作って、でそれをその何ですか、こう二次創作ゲームみたいなのを作って、で売ることはできないんで、まあネットで見せるだけにすると。でそれで今の自分のまあ作品として世に出して、で反応がまあ良ければいいよねと。でそういう風に積み重なっていった時に、じゃあオリジナルの作品まあ今度はちゃんと売るんで買ってくださいと言った時に、一回は見てくれるよね。でそれがその二次創作じゃないんだったら俺は絶対買わないよっていう人たちも多いと思うんですけど、でも僕の作るその売る作品っていうのは、そのオリジナルといっても一次創作ではなく 1.5 次創作なのですよ。だから二次創作ではなく、で 1.5 次創作っていうのはまあ法律的にセーフやけども、なんかどっかで見たなこれはっていう感じのものとかですね、混ぜ合わせとかですね。で、この作品とこの作品を混ぜたみたいなものかもしれませんね。で、そういうのでなるともう十分オリジナルでいけるんで、そういうのをまあ売りますみたいな。だから、確かにこれガンダム丸パクリじゃさすがに訴えられるか、この人も販売できないわなって。だけどこの人のこのゲーム本当に買えるなら俺やりてーみたいな気持ちになってる人たちに、そのまあ著作権クリア版というんですか、だからまあガンダムのそのまあゲームだったら、そのガンダムっぽいけどガンダムじゃない世界観で出さないと売ることはできないですよね。うん、でもその時にいい、分かってる、お前が言いたいことは分かってると、そのまあガンダムの会社に訴えられないようにまあ工夫は必要だよねと。これは昔忠臣蔵事件が起きた時に、その忠臣蔵が歌舞伎になった時に、その幕府が起こるもんだから、この平安時代かなんかの話にな、一応なってるんですよね。鎌倉時代かな。鎌倉時代とかいう話に一応なっていて、で、大石蔵之助は大星由良之助っていうような、ちょっと文字ネームでみんな出てくるっていうようなことですよね。でも中身はもう完全にこの間起きたテロ事件じゃないかと。あれを庶民が拍手喝采して歌舞伎にしてるんじゃないかと。で幕府もじくじたる思いというのがこの歌舞伎の忠臣蔵だったわけですよね。ですからいわゆるこの権力側にその弾圧されないように多少変えるっていうのは庶民文化の知恵ですから、何もこう恥じることはないなと、ね、思っております。はい、ここで喉が渇いたんで抹茶を立てさせていただこうかな。水がポットに入っているので、よいしょ。さあここでねお茶休憩をしましょう。よいしょ。それで抹茶を立てるのを待ちきれず綾鷹を飲んでしまいましたが、何から作るか考えたんですよ昨日。でノートに向かったんですけど、今アイディアが企画が何百もノートに別ノートにも書き殴っていて、どれもいいアイディアなので 決められないっていう現象に、まあ、陥ったんですね。で、いや、それではいかんぞということで、じゃあ、とにかく、3日でできるようなアイディア、もう、ね、なんていうの、一発ネタみたいな、ものから作っていったらええやんかって言って、とにかく、その、小さな企画から、順番にね、そうとしたわけですよ。その、データ量の小さい順に並べるみたいなことをしたわけですよ。うん。ところが、そのデータ量の小さい文順っていう、その背の低い文順に並べみたいなのは、今まさに作りたい文順とは違いますよね。なので、その、ノートを見ていたら、その、どれも、今すぐにでも作りたいなっていう気になるんで、まあ、迷ってしまう。迷い出すと結構長くかかるんで、なんとかしようと考えたのが、その、とりあえず、手短に作れそうで、かつ自分が作りたいものっていうのを、まあ、選び出して並べていったんですけど、さあ、それで、じゃあ、本格的にこれ作ってみようかなと言って、ノートに、企画ノートを書いていたんですね。書いていたら、しばらくして、もう違うゲームの企画が湧いてきちゃって、で、もうそっちの企画ノートを別に作らなきゃってことになってたんです。で、さらに、もうちょっと具体的に言うと、なんか例えば、現代ものの、機動警察ものの、ゲームを企画ノートを書いていたら、ふと戦国時代の映画天と地とのことを思い出して、で天と地と好きだわって思って、日本戦国もののゲームが作りたくてしょうがなくなって、もう別のノートに書き出していたんですね。でそうすると今度はなんだかな、なんかガンダムのことを思い出して、ガンダムのゲーム作りたいわって思って、また別のノートにガンダムのゲームの企画ノート作らなきゃって思って、あ、これ切りようがないわって思って、ドツボだわと思って、フルフルフルってなったわけですよ。うんこがしたくなってきた。うん。抹茶をいただきます。でね、しかし災い転じて福となすというかですね、いつまでも、その、いわゆるこの、目移りしてしまって、どれか、一人の女に集中できないっていうのは、その、ダメなことのようですが、しかし、これはすべてのゲームクリエイターに多分あることなんだろうなと思うんですよ。だから小島さんとか、有名なね、ゲームクリエイターの方々でも、堀井さんとかでも、例えばドラクエを作っていて、それに何年もかかっているときに、ふと、いや、全然違う、なんか、アクションゲーム作りたいとか、なんか、全然違う未来 SF のゲーム作りたいとか、思うのが当然だと思うんですよね、人間って。だけど、その職業人って、今やっている企画を、完成させろよと。で、それが終わらないと、次のその変な浮気するのはダメよっていう、ラムちゃんみたいなね、浮気をするのはやめてよというわけですよ。で、だから必死になって今やってる仕事を、まあ終わらせて、で、まあ次に湧いてきた企画に早く取り掛かりたいな、みたいな気で、まあ宮崎駿とかだって、一度作り始めたら、もう浮気はできないっていうことが当然ですよね。ものづくりの世界では。しかし僕は、逆に、そのセオリーを、ゼルダの当たり前を見直す運動のように見直してもいいんじゃないかということに気がついたんです。ちょっと、うんこ出るかわかんないけどしてきますんで、トイレ休憩をいただきます。はい、続きなんですけど、その、まあ、企画1をやってたら企画2をやりたくなって、企画3をやりたくなって、4をやりたくなるという、その浮気性な部分を全肯定して、むしろ生産性を上げることに、 使えないかと、うん、つまり無駄なエネルギーとされてきた浮気性な部分を逆にそのタービン、なんで、なんかターボジェットエンジンのようにこううまいこと推進力に変えて進めないかということを考えたんです。で、これはちょっとできそうなんですよ。例えば浮気相手みたいな企画が、まあ、次から次に湧いてくるんだけども大きく見ると4つぐらいのジャンルでまとまっているんですね。その僕が好きなジャンルっていうのはね、まあ皆さんにもそれぞれあると思う。で、ただ僕は中世ヨーロッパドラクエ風の RPG を作るための、まあ、材料をとりあえず作った。これも結構好きなんですね。いわゆるオーソドックスなドラクエ世界っていうのはすごく落ち着くし、まあ好きですね。で、作ってたら、やっぱり、こう、なんか、和物が作りたくなって、和物って言うとこの、なんか、日本の RPG ですね。そういうゲームあんまり多くないんですけれども、その、ちょんまげとか、まあ、戦国時代とか、江戸時代とか、ああいう日本の時代劇の世界を RPG にする場合、やっぱりヨーロッパ調のタイルチップではいかんだろうということで、あと二等身キャラなんかもね、全部その、書き直さないといけないですね。で、その、やっていたと。だからそしたら今度はなんか、まあ、パトレバーのことを思い出して、やっぱ俺パトレバーのアドベンチャーゲーム作りたいなと思った。で、それやってたら、ガンダムのことを思い出してガンダム。で、そしたら、なんか、NHK 大河ドラマ見ていたら、トイの入港が始まるぞっていうことで、なんか、藤原の高家いいなみたいなことを思った。昔の鎧武者いいなっていう鎌倉時代以前のね。大鎧の武者いいなと思って、ドット絵で描きてえなみたいなことを思う。で、散々こうぐりぐり回ってんだけど、大きく分けると4つ。つまり、中世ヨーロッパが1つ目。で、中世日本が2つ目。で、現代日本が1つ目。3つ目で、で4つ目が、まあ、宇宙世紀っていうふうに、大きく分ければ、4つかなと思ったんですよ。で、その中をぐりぐりぐりぐり動いている。だから、その、源平合戦が作りたいなと思ったり、南北朝がやっぱりやりたいとか、桃太郎や浦島太郎やかぐや姫がやりたいって、いろいろ企画は別なんだけど、今言ったのって全部和製 RPG とかですよね。だから、材料は作っておけば、基本的には使い回しができるわけです。だったら、和製 RPG 作りてーみたいな、まあ、モードに入ったら、もう和製 RPG の、じゃあドット絵描けよっていう話で書いていこうと。で、でもどうせやってる途中に、パトレバやりてーって、生んでくるんですよね。同じこと、その、一つのジャンルは飽きるというか。で、パトレバやりてー、泉のドット絵描きてーとか思うでしょうから、じゃあ遠慮なく、次の日はパトレーバーやれよっていうので、パトレーバーやると。で、パトレーバーっていうのはさ、なんかガンダムほど話数は多くないけど、僕実写版のパトレーバーも好きだから、全部合わせると結構な話数あるんだよね。で、この1話1話を、なんかゲーム化したいみたいなのがあるんだけど、あれさ、パトレーバー作るときって、特写2課の2課棟だけ作っておけば、あとは同じ場所で基本展開されるじゃん。だから、背景画になる例の詰め所とか、あと隊長室とか、ハンガーとか、ああいうドット絵はもう自分で作ってストックしておけば、今日は劇場版1をやりたいとか、今日はテレビ版の話数がやりたいとか、大玉どいの午後がやりたいとかさ、いわゆる、その都度さ、今日はこれが作りてえみたいな浮気性な部分が出たときに、でも、もう特写2課の内装とかはもう全部以前に作ったものがあるから、それを使えばいいと。で、その太田とか、その泉の輪とかのドット絵ももう書いてあるから、もうそれを使えばいいと。じゃあ、あと足りないのは、じゃあ太田まどいの午後だったら、その太田のお見合い相手の女の子とか、あとお見合い会場の座敷みたいな、あれの絵は別に描かないといけないから、じゃあ描き足そうっていうようなことでできていきますよね。なので、上海亭がいるんだったら上海亭の絵とか、そういうのは、その都度、増やしていけばいいけど、過去に作ったものが無駄にならないじゃない？うん、だから、 南雲忍のドット絵だっていろんなパターンをやっぱりあの描いて持っときたいよね。劇場版の1とか2とかの顔がちょっとずつ違う雰囲気とかもね、なんかすごい大事にしたいじゃない、うん、でそういうようなあのことで言うと、じゃあガンダムはっていうと、ガンダムも長い長い話だけど、もうガンダムもそのなんていうの、もう例えばモビルスーツのドット絵とかああいうのは使い回しができるし、あと軍艦の艦内、ホワイトベースの艦内とか、ムサイの艦内とか。で、あの、そういうアドベンチャーゲーム、昔ね、あの、パソコン版でありましてね、もうあれがもう思い出に突き刺さってるんですけど、ジオン軍の軍艦の中をね、あの、アドベンチャーゲームで歩けるっていうのはね、もう最高でしたね、ファミリーソフトの。あれのファミコン版をね、僕は作って、今から出してやりたいと思ってるんですけどね。で、まあ、そういうような、ものが結局堂々巡りするけど、大体同じ、そのもうこの年になって性癖にもある程度のその方向性がまあ決まっていてですね、その浮気症は出るけれども4つか5つぐらいまでで収まるぞっていう、大ジャンル的にはっていう風なのがまあ分かってきたので、その都度作りたくなったものを迷わず作るでいいじゃないかと。で、それでいくとね、皆さん、その、いつまでも完成しないエターナルんじゃないのって思われたと思うんですけど、いや、そこはですね、その対策を作らないと。うん。つまりガンダムで言うと、ガンダムって対策ですけれども、1話だけ作るって言うんだったら、まあ、そこまで対策じゃないじゃないですか。パトレーバーも、もう1話目だけ作るとかね。で、そういうようなことをやっていけば、だからなんか僕あの実写版の第0話好きですね。あのパトレーバーのあの年取った柴茂雄が一人語りするようなあの第0話好きじゃないですか。だからあんなのを例えばファミコン風に直すって面白そうじゃないですか。で、あのそういう風にね、だからそのアニメのキャラをドットにするのもワクワクするけど、あの実写のカーシャとかね、実写のシゲさんとかを、こう、筧利夫さんの後藤田隊長とかね、ああいうのをドット絵で似顔絵描くみたいに描いていくのって絶対楽しいと思うんですよね。で、そういうようなことを、この先ね、まあ、やっていこうと思ったんですけど、昨日、久しぶりにコナミの作ったファミコン版のジャリンコチエタアドベンチャーゲーム、YouTube に全部、動画上がってて、画質も良かったんで、こう、勉強しながら見たんですけど、アドベンチャーゲームの、ある種の、まあ、極致かもしれないっていうのが、まあ、ジャリンコチエ。てかね、まあ、難しすぎて、みんな挫折したし、僕もクリアできなかったんで、まあ、昨日夜にね、全部映像を見てね、ああ、クリアできたらよかったな、というか、難易度をちょっと、もっと下げてくれればよかったのに、と思った。特にね、爆地を打たないといけないんですよね。その株とか。ルールの説明何にもないっていうのがね、挫折の理由ですわ。作った人間バカ。で、あれでもそう、この話したかったけど、ゲーム内ゲームって、やたらクリエイター好きやん。堀井さんとかでも、ドラクエの中にカジノとか、すごい作りたがるやん。スロット。スロットマシンがドラクエの中にあるっていうの、ちょっと僕さすがに、バニーがあるまでは許せんやけど、スロットマシンがあるのはどうかなって思うんやけど、なんていうんかな、こう、ゲーム内ゲームって、クリエイター大好きっぽいねんけど、僕は全部いらないと思ってんねん。ゲームの中でインベーダーゲームできるとかさ、なんか、集中できへんやん。フォールアウトにもね、なんか、フォールアウトの世界の中で、なんかそう、ファミコンゲームみたいな、ピップボーイで、結構いろんなとこ落ちててね、できるんやけど、一回もやった試しないっていうのは、やったらそれなりにハマるけど、メインのフォールアウト一個も進まへんから、その焦りがすごくって、そのドラクエとかのカジノも、もう、それはやったらハマるんやろうけど、もう、早くレベル上げとか、早くね、シナリオクリアとかを、なんかせなあかん気がこっちですごいあって、こんなとこで油打ってる場合じゃないっていう気持ちはすごくあって、あれね、集中できないですよね、ゲーム内ゲームって。で、いや、なんかね、作りたがるんやろうなと思うんですよね。 一粒で二度おいしいとか三度おいしいとか、このゲームすごいやろ、ゲームの中にゲームあんねんで、みたいなのを、なんかクリエイター側はドヤ顔なんやろうけど、いや、せんでええねん、そんなことは、っていうのは、まあ思うわけです。その点はね、ジャリンコチェダメなんですけど、でもね、やっぱね、すごく感心したのは、コナミのね、ジャリンコチェね、ドット絵が、かなり面積大きいですね、当時で言うと。で、テレビ画面の、下半分みたいな横長のあの絵なんですよね。そう。ところがね、これやっていくと突然真ん中から割って、右半分みたいなあのドット絵で、つまりすんごい縦長のドット絵。で、反対側も全部コマンドが出るあのウィンドウですわね。その、当時のテレビ画面の横いっぱいの横長と、縦いっぱいの縦長っていうのを交互に使い分けるようにして、描いていくんですよ。で、これがすごいことで、こんなアドベンチャーゲームは他に類を見ないし、今の時代はどうかっていうと、今の時代はもう全画面に基本何でも映しちゃうんですよね。うん。で、ドラクエ3のリメイク版とかでもさ、戦闘シーンのさ、背景とかってさ、ほぼ全画面で出てるやん。で、僕あんなんいらんねんけどなぁと思うんですよね。モンスターに集中できへんやんって、景色綺麗すぎんねんとか思うんですけど。で、なんせドラクエ3の場合は背景真っ黒ですもんね。で、ジャリンコチェの場合はね、横長と縦長の使い分けっていうのが、まず、相当いいっていうのと、あとね、その、すべてがね、コマンドラインとかセリフがね、縦書きなんですね。で、これは任天堂のファミコン昔話もそうだったような気がするんだけど、縦書きってすごくて、多分 RPG スクールとかじゃできないね。できないと思う。うん。メッセージを縦に出すの多分できない。だから、これは悔しいけど、真似できないとこですね。でもね、もうジャリンコチエ見てたらね、もう絶対縦書きでやりたいなって気はしますよね。それ、しかも、右から左に読んでいくっていうね。日本の学校の教科書スタイルですわ。で、でもまあ、意外とその、縦書きいうのは世界的にも類を見ないから、なかなかこのコンピューターの世界で縦書きをやるのはね、エンジニアリングがいるぞっていうことでまあ、諦めるしかないとかやけど。でね、もう一つ感心したのが、ドット絵も綺麗で、で、その、書くは読み切り型みたいな感じなんですけど、何ですかね、ステージの切り替わるときに、テレビ画面ほぼいっぱいのドット絵が出てきて、そこにちえちゃんとか鉄の、グラフィックがバーンと出るんですよね。で、これも、当時としては、テレビ画面全部いっぱいにドット絵出ること、まあなかったんで、すごい豪華で、本当に忠実にアニメの絵だなっていうのがドット絵で見れて、すっごいいいですよね。ただ、なんていうのか、そう、ファミコンのドット数で言うと、横256の縦228なんですけども、228じゃなかったかな、208で割り切れる数字だったと思うけど。うん、で、まあ、そんなもんなんですけど、ドットがね、やや多すぎるかなっていうぐらい、もうね、テレビ、当時のテレビ全画面のファミコンドット数あると、書けないものがないっていうぐらい何でも書けちゃうんですよ。で、その、ちょっと無理かもっていうぐらいのドット数で書かれるキャラクターの方が、ある種のドット絵の魅力があって、うん、ファミコン全画面ぐらいになるとドット絵かけて当たり前っていうような、なんならもうキャプチャーしたっていうような感じになっちゃうんで、今だと、ああいうドット数多すぎる絵をわざわざ描く必要はないなと僕は思いました。で、それでね、メッセージウィンドウの方に、まあ、ね、文字が縦書きで出てくるんだけど、顔グラが入るんですね。ちえちゃんとか、 その鉄とか鋼鉄とかで、これさっきこっち言うとこうか、あのこれすごいのがジャリンコチェン、ファミコン版ジャリンコチェンですごいのが主人公が切り替わるんですよ。で最初がちえちゃんで、ステージ2から3ぐらいまでが虎鉄、猫ですね、猫が主人公で、最後が鉄が主人公なんです。つまり3人の主人公をプレイヤーが操作しながら、まあジャリンコチェの世界をこう見ていく。でまあ一種のオリジナルストーリーみたいなもんなんですけどね。でね、これがね実はすごくて、キャラモンのアドベンチャーゲームって結構これが悩ましくて、例えばパトレーバーってゲーム化されてんのめちゃくちゃ、全機種にゲーム化されててね、ゲームボーイ版、ファミコン版、プレイステーション版で PC98 版、メガドライブ版、確か X68000 版もあったかな、で PC エンジン版もあったかな、なんかとにかくいろんな機種でパトレーバーゲーム出てて、でそれが全部違うゲームなんです。移植作品じゃなくて全部違うゲームなんですよ。でにもかかわらず両ゲーが一つもないというレベルでいまいちなんですね、パトレーバーのゲームって。でそのパトレーバーのゲームって、まあ、ダメな理由って、まずアクションゲームとかそういうなんかレーバー戦を楽しもうっていうゲームだと、もうガンダムみたいに しようってなっちゃってるゲームはもうぐっちゃぐちゃやし、あのちゃんと普通にアドベンチャーゲームでやればいいのにっていうのは、アドベンチャーゲームがちゃんとできてるのが少ないんですね。スーパーファミコン版とかも出てます。でスーパーファミコン版もあれアドベンチャーゲームになってないんですよね。アドベンチャーゲームになってるのはプレステ1版とメガドライブ版だけなんです。であのね、その二つのアドベンチャーゲームの場合、主人公が、新キャラなんですよ。その新たな隊員なんですよ。うん。あの、僕なんですね。あなたなんですね。で、そういう、その、アニメに存在しなかった、まあ、新たな警察官を自分が操って、で、その、大好きなパトレーバーの世界に、まあ割り込ませていただくっていうのも楽しいですよ。だガンダムで言うと名もなきジオン兵で一年戦争と戦う。それは楽しいんだけども、難しいのはむしろ、例えばパトレーバーだと泉ノアでプレイするとかいうのが難しいですよね。例えば劇場版1のパトレーバーのアドベンチャーゲームを作るなら、それは主人公は篠原アスマだろうって思うじゃないですか。じゃあ篠原アスマ目線でずっと行くと、泉ノアとか太田とか、まあ、全部他人で、後藤隊長もみんな他人でっていうことになって、まあ最後までもうその篠原アスマ追体験と、まあいうことになるわけです。でも僕は思うんですけど、パトレーバーとかでも今日の主役は新志幹康とか、今日の主役は山崎努とか、山崎なんだっけ、うん、とか、あの、今日の主役は、あの、後藤隊長とか、ね。それあっていいと思いません？で、今日の主役は、あの、松井刑事とか、ね。そういうのあった方がいいと思いません？となるとね、これ、ジャリンコチエ方式ものすごい正解なんですよね。ジャリンコチエは、チエちゃん、虎鉄、鉄ですわ。で、虎鉄って猫なんで、猫の目線からあの世界を見ると、その床下へ入っていったり、地下道へ入っていったりっていう、屋根の上登ったりっていうような目線が可能なんですね。で、その、ちえちゃんはもちろん主人公目線やし、で、鉄はね、いわゆるもうどうしようもないあのギャンブル狂いのおっさんっていうのを、その自分で操作するわけですよ。だから、後の GTA みたいなね、なんか、悪いおっさん、犯罪者のおっさんが主役みたいなゲームもありますが、そういうのをもうやや先取りしているというかね。でね、この場合、じゃああなたがジャリンコチエちゃんになってってなると、どうなりますかっていうと、プレイヤーがチエちゃんだったら、チエちゃん喋らなくならないとか、チエちゃん見えなくなっちゃわないっていう不安あるじゃないですか。 やっぱりキャラもんだとアムロとか主人公見えてた方がええやん、主人公喋ってくれた方がええやんっていうことになるから、その新たな第三者を登場させて、あんたそれをやってと、でその有名人たちにインタビューして回ってっていうゲームをついつい考えがちなんだけど、思い切ってアムロでやる、で次はカイシデンでやる、次はブライトでやるっていう風にステージごとに主人公切り分け方式にすると、これはね面白くて、あの例えばこうジャリンコチエデンの場合はステージ1プレイヤージャリンコチエなんだけど、チエちゃんの顔グラが出てきて、ここが私のうちや、一間しかないねんとか言うんですよ。で、警察へ行ったら、ミツルのおっちゃんがいてるとか言うんですよ。つまりこれって、プレイヤーにジャリンコチエが説明してるから、二人でやってるって感じになりますよね。だけど二人じゃなくて、これはチエちゃんの独り言なんだなと。で、そのちえちゃんが説明してくれてんではなくて、ちえちゃんが、その、今、どう思ってるかを言うわけですよね。花井先生の家行ったら、なんか怖そうな人が出てきた、とか、優しそうな人や、とか、なんかここにいたらやばそうや、とか、なんかムカムカしてきた、とか、ちえちゃんが喋るんですよ。で、鉄でプレイしてる最終ステージとかは、なんかいてもうたろかこらとか、なんかもう腹減ってしゃあないわとか、こんなもんしょうもないけどもろ男とか、その主人公がまあ所感を述べるんですよね。でこれ偉いもんで、そのちえちゃんでプレイしてるときは10歳の大阪の少女の気持ちにシンクロするし、その猫の小鉄でやってるときは猫の気分になるんですよね。そのなんか道に落ちてるもんを拾ってうまそうやとかいうようなことに意外とこう抵抗感がなく入っていける。で鉄でやったらギャンブル好きなおっさんっていうものに立ちどころになれるんですよ。でこれがなぜできるかっていうのは二次創作だからですよね。よく知ってる間柄だからできるんであって、これが全く知らないオリジナルキャラでこれ来られたら、多分、わからないですよね。その、シンクロどうしていいのかわからないと、うん。だけど、あ、俺はもう今、鉄なんやなと思ったら、いつでも鉄になれる準備してたで、みたいなぐらい簡単になれるもん で、そこが、キャラゲーの強みやなと思うんですよね。で言うとね、その、仮にこれガンダムで、アムロとかだったら、その、なんかね、もう答え合わせっていうか、こう、初めての体験じゃなくて、もう何度も生き直しているアムロみたいな感じで、その、ホワイトベースの格納庫だって、ガンダムが見えているみたいなことを、独り言してもらった時に、プレイヤーはそうそう、ガンダムって、ね、当然知ってるやろみたいなノリ。で、ね、全くガンダム知らん人がそのガンダム二次創作のゲームなんかやらんでええわけで、もうガンダムも散々やった後の人が、だから僕のガンダム講談客もそうですよね。もうアニメのガンダムは全部見たし、ゲームのガンダムも全部やったぞっていう人が、もうすることなくなったような人がガンダム講談聞きに来たわけですよ。それで、その、なんていうんですかね、この、それぐらいもう使い込むとですね、攻略法が、いわゆる、もうみんな攻略本が頭に入っているっていうか、だからランバラルと出会ってランバラルやっつけるんだろうってみんな知ってるわけですね。初めて純粋な子供の時はなんだこのおっさん、どんだけ強いんだって、まあね、衝撃を受けたものが、今や、あ、ランバラル知ってる、こいつもなかなか大変なんだよね、みたいなことを、みんな分かってる状態からスタートするから、じゃあ、まあ答え合わせみたいな感じで、もしかしてこれランバラル死ななくできるのかとか、そういうようななんかうがった楽しみ方をできますよね。なのでまあストーリー変わるっつうとちょっと処理大変なんで、そのね、でもちょっとぐらい変えることできると思うんですよね。その シナリオ全部変えなくて済む程度に死ぬキャラが死なんで済んだとかね。ええ、で、その点ではちょっと原作狂わしとるやんって言うねんけど、まあパラレルワールドですわ、みたいな感じね。だからなんか無残に死んでいくキャラが、なんか命拾いしたみたいなことはサービスとして、まあゲームの中ではやっていいんじゃないかななんて思うんですよね。で、まあそういう風な、ことを今考えたら、めっちゃワクワクしてきて、もうエロゲーなんか作ってる意図もないなっていうぐらいには今なってます。ただ、まあ、性欲というのはいずれ回復してくると思うんで、やっぱり作らんとダメだなと思っていて、やっぱりこう、そこの妄念は、成仏させとかないといけないでしょ？で、まあ、僕が考えてるのは、ジンギスカンの作り直し運動。そう、前から僕言ってたよね、いろんなゲームの作り直し運動をやろうって。で、その時は 3D のゲームでやろうって言ってて、叶わなかったけど、その、大好きなゲーム群があんねんけど、その群れの中で、でも何一つ100点満点つけれるような納得のいくゲームは、まあないぞって。いうのがあります。だから、ジャリンコチェで言うと難しすぎると。なんやねんというね。あれ難しい理由がね、なんかルールのわからんトランプに勝たなあかんっていうのもあるけど、選択肢が多すぎるんですよね、あれ。あれ、アドベンチャーゲームってさ、移動するって選んだらさ、なんか移動先がずらっと出てきてさ、で、そのたんびにいろんなとこ行ってさ、なんか聞き込みするやんか。で、あれがね、多すぎるんですよね、多分。だから、あれ、アドベンチャーゲームって今思ったらどれも難しかったでしょ、印象として。でもね、アドベンチャーゲームってそんなに難しく作りようないはずなんですわ。だけど、難しかったっていうのは、なんかね、選択肢が多すぎて、で、そのほとんどの選択肢が外れなんですよね。で、まあ、選ばんでもええ選択肢なんですよ。で、その次に行ける鍵みたいなのが、まあ、ちゃんと置いてあるんやけど、選択肢総当たりにしてようやく行き着くみたいな感じで、一日プレイしてちょっとだけ進んだぞみたいなことにどうしてもなってしまうと。なので、あれ、あそこまで選択肢いらないんだよね。うん。だけど、その、後の、ろくに選択肢もなく、ただただ進んでいく、まあ、桜大戦とか、サウンドノベルとか言われて以降のアドベンチャーゲームは、もう、なんか、簡単になりすぎたというか、なんか、この、楽しみがなくなった感じが、まああって、そうじゃないんじゃないかって思ったし、まあ、エロゲーの方も、アドベンチャーゲームの流れでずっと言ったものが、どっかで、こう、つまんねえなっていう風になってしまって、今、サウンドノベル系のエロゲーってものすごい凋落してるそうなんですけども、やっぱり、面白いとは何ぞやっていうことを、見失ったんじゃないのかなっていうのは正直、思っています。なんでね、結局、ゲームって、面白いっていうことが大事で、で、これは、なんていうのか、グラフィックがいいとかですね、なんかシステムが斬新とかね、そういうことよりも、ちゃんと面白いってことが大事なんですよ。で、僕はドラクエ3のリメイク版とかは当然興味ないんですけど、ああいうそのリメイク運動が、まあ、ああいうのが好きな人って、要は見た目が変わるとかね、その 3D みたいになるっていうのが、まあいいことだって思ってる口なんだと思うんだけど、まあ、ほとんどの場合はなんかゲームバランスがあまり良くなくなっているとか、なんか崩れているとかで、良くなくなるよね。やっぱりリメイクっていうのは、すごく大変な作業になると思うんで。で、なんというかこう、ゲーム作りっていうのは、やっぱり、バランスとか、プレイ感の心地よさっていうことの追求で、 で、これは、まあ、ある種究極の話すると、その、賢者タイムにやって心地いいもの。というより僕理想のゲームって恒例だと思ってるんですよ。昔から。風邪をひいて学校を休んだ時に家で所在なくやるゲームがありましたよね。で、あれが僕は一番気持ちがいいなと思うんですけど、意外と、その、例えばちょっと難しいゲームは熱が37度ある時にやると余計熱が上がっちゃって寝込んでしまうのでできないんですよ。だからといって、まあ、簡単すぎるゲームをやると、なんか、熱がぼーっと頭してるのが、なんか余計気持ち悪くなるというか、もうなんか、眠くなってダメなんですね。でも適度に、やっぱりドラクエとか、その、いわゆる、神ゲーというか、まあ、本当に名作と呼ばれるゲームは、37度ぐらいの熱があっても、着々とやれて、そして気がつくと、熱が下がってる、っていうぐらい、万病に効くというか、その、スーッと、だから脳がいい感じで働いて、これね、熱があって寝てる時ってすることないもんだから、何を考えることもないもんだから、結局、退屈で退屈で時間が過ぎるのが、ね、しんどいって、いくら寝てもう1時間経ってないみたいなことになるじゃないですか。で、ああいう時に、なんか気がついたら、まあ、半日進んでたぐらいはなんかないかなっていうので、やっぱりさ、ゲーム出てくると思うんだよね。で、そこでさ、例えばアニメ見るとか、映画見るとかって、多分良くならないよね、あれ。熱ある時とか病気してる時に、アニメ見たり映画見ても、大抵その、良くならないよね。というのはさ、やっぱ、ゲームって、あ、しんどいなーっていう時はちょっと目つぶってほっとけるけど、映画とかは、アニメとかは、もう一方的に流れていくのを見るしかないから、体調悪い時にはとても追いつけないっていう感じがしますよね。うん、なので、スカイクローラーぐらいしか見れないんじゃないのっていう、感じがしますよね。だから、それとか、やっぱ、その賢者タイムにもって言ったけど、なんか、オナニーし終わって、もうなんか、性欲ゼロになった、後の1時間ぐらいって、本当に賢者タイムだと思うんですけど、ゲームの、ゲームだったら、賢者タイムにちょうどいいゲームってあるんですよね。ドラゴンクエストビルダー2とかマイクラとかもそうだと思うんですけどね。で、本当に、究極の娯楽っていうのは、賢者タイムみたいな虚脱感の中でも、楽しめるものが、究極の僕は娯楽だと思っていて、だからその点ではエモいとか、なんかね、感動するとかね、激アツ展開とかっていうのは、これ若い人の特徴ですよね。うん、今ね、YouTube で毎日ね、こう、ちょっとずつ、なんか、俺の考えたドラえもんみたいなのをね、こう、ショート動画で上げてる人がいて、もう、オールスター出てきて、クレヨンしんちゃんの世界ともリンクして、で、のび太たちが、まあ、出来すぎと戦争するみたいな、すごい短編小説みたいなを、毎日ちょっとずつ公開してる人が、一点人気があるんですけど、その人のやつは面白いよ。面白いんだけど、要は、もう、俺の考えた最強のドラえもんっていうやつで、その最強胸圧展開、まあ、大人になったのび太たちとかクレヨンしんちゃんたちが、その、凶暴化した敵と戦うんだけど、その、なんていうのかな、まあ、本当にエヴァンゲリオンみたいに人類滅亡寸前っていうような状態の中で、かつてのほのぼのキャラたちが武器を取って、まあ、戦う。そして、その、ものすごい激圧展開や、いわゆる大どんでん返しが何度もあって、で、すごい援軍が来たりとか、すごい胸圧展開が、延々続くっていうような、まあ、ネット小説みたいなのを上げてる人なんですけど、で、これは、見ていて面白いし、若い人なんかはもう最高だって言うんですけど、これが僕の考える中では、実はちょっと違うかもなって今思い出してます。
うん、なんか本当僕の考えた最強のっていうのは最強じゃないっていうか、その全部出し尽くしたらそうなるだろうけどねって、あのキャラもあのキャラもあのキャラも出てきて、そのたんびにあのかっこいい名言を吐くみたいなのは確かに胸熱ですよねと。だけどもうそこまでいくともう中二病ですよねっていうことで、あのやっぱ究極で言えばもうちょっとその程よくあの全員が胸熱展開にならない程度で終わる、うん、あの劇場版ドラえもんの、うん、もうちょっと大人バージョンぐらいギリギリみたいな、うん、あのクレヨンしんちゃんだと大人帝国ぐらいのクオリティのものをやっぱり一番心地いいのではないかと思うよね。あれぐらいの大人っぽさやそのシビアさみたいなのがちょうどいいんで、あれをさらに持って持って持って、もう胸熱展開で涙止まらねえぜみたいなものがいいっていうのは若い人のあのまあ感覚で、でこれはねやっぱ若気の至りみたいなところになると思うんですよね。うん、なんで結局まあ何事もね程よいちょうど良いっていうのはね、あの永遠のテーマにまあなります。はい。でまあそのちょっと長くなりましたけど、まあ僕のクリエーションの方向性はまあ日々はっきりしてきて、で多分その最初のまあ完成品を YouTube なりで皆さんにまあ見てもらえるのが、まあ、いつになるのか今のところちょっと分かってなくて、なんか今とりあえずいろいろそのドット絵のタイルチップ描くところからやったり、二等身キャラ描くとこやったり、顔グラ描くとこやったり、あとまあスクール MZ の機能を試してみたり、そういうようなまだまだ道具類を使いこなせるかなっていう感じで、あの素振り状態みたいな感じなんです。でもまあ着実に部品は揃ってくるし、ノウハウも溜まってきて、でまあ今まではさ講談師だから口で何でも言うことであの表現してきたのをドットとまあファミコン音源で表現する人にまあなっていくわけで、その点ではまあね口で言うのは早いわけですから一番楽ちゃ楽なんですけども、ちょっと時間は口で喋るよりはかかるようになっちゃうんだけど、でもその分やっぱね家でいつでも作れるし、一度作ったものは頭で覚えとかなくても忘れることはないでしょ。生身でやってたらねこうネタを記憶してたものを忘れたりとか当然あるわけですから、その永遠にこの落語家とかだってですね、自分がネタを忘れないために永遠に練習を重ねないといけないっていうことになるんで、そこは不確実なものなんで、デジタルだったらね、まあ一度打ったドット絵はいつでも呼び出せるっていうのは、積み上げ方式でいい感じじゃないでしょうか。だからこの調子で年末まであと1ヶ月、あるから、いろいろ、まあ、やると思う。で、エロ本はね、何冊か出した時点でもう作らないかなってなっちゃってるのはちょっと残念ちゃ残念で、ちょぼちょぼ売れてきているんで、その続ければ生活費稼げるぐらいになるかもなっていうのはあるんで、中途半端にまあいい感じなんで困っちゃうんですけど、まあクリップスタジオがね、そのエロ本を100ページぐらい作るとね、重くなっちゃうのとね、クリスタってね、やっぱね、ドット絵描くほどね、楽しくないんよね。女の子の顔とか体描くにしても、ドット絵描くほど楽でもないし、悩むんよね。悩むんよ。要はね、その、ドットが細かいっていうことやわな。クリップスタジオのデジエの場合な。でもな、ドットが、ある一定以上細かくなると、突然絵が下手になるねん。ほんまに。で、ドットは、 ファミコンドット、ファミコン全画面ドットでも多すぎるぐらいやから、その4分の1面積でいうと 128×128 ドットぐらいの正方形。で、このキャンバスサイズが、まあ、何か絵を描くなら最大のサイズと思っとったらいいんちゃうかな。あの、ドラクエ3のゾーマとか、あの、ラスボスが大体そんなサイズやと思う。うん。で、ちょっと大きめのモンスターぐらいが 64×64 サイズぐらいやと思うね。で、別にさ、なんか、ドット絵でかけりゃ、かっこいいってわけでもないやん。で、さまよう鎧とかかっこいいやん。あのドラクエ1からおる。うん。で、さまよう鎧とかメタル、なんかマシン、キラーマシンとか、ああいうのって、32×32 ドットに収まってるんか、48×48 ぐらいかな？やと思うんで、もっと小さいかもしれんわ。32×32 かもしれんな。うん。で、スライムがだから 16×16 ドットサイズやと思うんで、さまよう鎧とかはその4倍の面積やと思うんでね、そんなもんやと思うんですよね。で、あまりでかくなりすぎると、今度はなんか、あまりかっこよくないかな、みたいな。まあ、ドラゴンとかがだから、かなり大きめのサイズになるんかもしれへんけど、あと、なんか羽を広げたようなモンスターとかやったらちょっとでかい感じやね。で、そのファイナルファンタジーとか召喚獣とかがなんかすごいでかいドット絵でバーッと出てきたり、まあ中ボスとかも相当でかいドット絵で描かれるんやけど、うん、僕はもうなんかしんどいからね、ドット絵でかく描けばいいやろうっていうのはしんどいし、意外と好きでもないかなっていうのは思う。それでそう、ジャリンコチェの話、ちょっと、言い忘れとったけど、顔グラが入るんよ。で、鉄、ちえちゃん、それから他の、まあ、キャラクターね、ゆりねとか、おっさんね、とか、お母さんの、よしえはんとか、花井先生とか、花井先生のジュニアとか、あと警察とか、結構いろんなキャラ出てきて、で、カルメラとか、ようドット絵、うまいことやってたけど、顔グラと、それと、メインのグラフィックの中に描かれる場合もあんねん。で、これね、ちょっとわかるかな？今で言うと、立ち絵っていうのが、そのメインのグラフィックの上に重ねる形で立ち絵っていうのが、まあ、腰から上の絵が入ったりするでしょ？で、それに近いものと、あとそのメッセージウィンドウの横に額縁みたいなんで顔グラ出てくるっていうのが顔グラですよね。で、これを、どっちを使うかとか、どっちも使うかとか、どっちかしか使わんようにするとか、いろいろこれゲームデザインのちょっと悩みどころやねんけど、ジャリンコチェ何がすごいってね、顔ぐらいやねんけど、額縁ないんですよ。わかります？顔ぐらいって伝統的に、三国志、光栄のシミュレーションゲームとかからすごい火ついて、で、ファイアーエムブレムとか、もういろんなゲームに顔グラってね、こう、使われるようになったわけです。これはだいたい決まって、縦48の横32ぐらいのやつやったり、48-48の正方形やったりっていうので、こう、顔グラというのがね、愛されてきて、それでファイナルファンタジーの会社のタクティクソーガーとかもね、顔グラがね、必ずいろんなあるでしょ。で、しかし、決まって、だいたい四角い額縁みたいなものがあって顔グラ、肖像画みたいに顔グラなんですよね。ええ、で、これある種絶対のものと思って、まあ、ある種の企画やと思うんですけども、ジャリンコチエではなんとそれが額縁がなくてキャラだけなんです。そのキャラだけのが真っ黒のメッセージウィンドウの中に出てくるんですよ。で、いや、思い切ったなっていうのが、まあ、当時のファミコンゲームではよくあるんですけど、その、額縁いらんねやっていうのは、結構な衝撃で、悪ないなと思いましたね。そう。額縁 ある顔グラの場合はですね、まず一つ悩むのは背景ですよね。で、もう背景とかいちいち書き込む必要は顔グラではないと思うんですが、背景色は考えなあかんですよね、大抵の場合。で、まあそのピンクとか赤とか青とか好きなキャラクターに合ったような背景色を考えるとか、でそういうの必要になってきますが、そのジャリンコチェ方式だと背景透明でしょうね。で、その顔だけメッセージウィンドウに彫り込んで出すっていうのはええやんと思いました。ただ顔ぐらいアニメーションするんですけどね、それもね面白い。まばたきとかじゃなくて口だけ、うん、口だけアニメーションするんですけどね。でもね、そう、当時ファミコンゲームとかって当然なんかそういうアニメーションがあったり、その喋るときにメッセージが一文字一文字出るでしょ。でそれで音がタタタタタタタタタタタタタってなりますよね。で、あれがいいんですよ。あれあるとなしとでは大違いなんですよね。もう喋ってる感が全然違うんですよね。いきなり文章パッて出たらもう全然ダメなんですけども。しかしね、あれをプログラミングで組むのはまあ大変で、まあ、僕はあれをゼロから組まされましたからね、アンリアルエンジンでは。で、できた時は感動したけど、なんでこんなややこしいねんっていうような気はしましたね。で、まあそういうプログラミングを当時からね、開発して、まあ、パパパパパパってこう字が出るわけですよね。で、その、顔グラを使いつつ、立ち絵も出てくるっていうのが、これがいいなと思ったのは、ちえちゃんとか、よしえはんとか、あとおっさん連中、たまに、全身どうなってるんやろっていうのが見たいなという時もあるじゃないですか。で、そういう時に、ジャリンコチェの場合は、出てくるんですね。その、メインのグラフィックのところに、全身絵みたいなのも出てくって、まあアニメーションして走ったりもするんですよ。で、いや、これめっちゃええやんって思ったんですけど、今やったら、そこ立ち絵で重ねるんですけど、立ち絵だったら全身見えてないんですよね。下半身切れてるみたいなやつですよね。なので、なんかね、ジャリンコチェの方がいいじゃんって、こう、なんか思いましたね。で、その、横に長いグラフィックと縦に長いグラフィックを使い分けるっていうのも、僕もこのエロ本を作ってた時に毎回悩んでたんですよ。ページの形をどうするのが一番ええんやろってすっごい悩んでた。それは場面場面によってここでは横長が使いたいとか、ここでは正方形が使いたいとかいうような変化がね、やっぱあるんですよね。その M 字開脚してるときは横長がいいとかで、すっごく悩んだ末、結局縦長一択やっていうことで、まあ、縦長でずっとエロ本作ったんですけど、ジャリンコチェが偉いのは横長と縦長を使い分けることで、うん、場合によってはそのワイドな絵を見せる必要があるときは横長で、建物とかの高さを表現するときには縦長っていうのが、やっぱ都合がいいので、それをね、両方使える状態にしたっていうのは、なんかね、すごくかっこいいことやったなっていうのは、まあ、思いましたね。でも、あそこまで高度なことはちょっと RPG スクールではできないかもなんで、まあ、そこはもう我慢して、まあ一番実現しやすそうなオホーツクに Q みたいな、まあオーソドックスなアドベンチャーゲームの方式で、まあ行くのが無難なんじゃないのかなとは、まあ今思っています。うん。ただ顔グラの表現法としては本当に真っ暗なメッセージウィンドウの上に顔だけ出す。ありですね。額縁があるのも拡張高いけど、なくてもいけるんだっていうのもすごく面白い発見で、そこはでも本当ね、柔軟性だなと、なんか、今すごく思っていますわ。 何かこうフォーマットみたいなのを作ってずっとこれでいかなきゃいけないっていうその縛りはないんだって思うべきなんだよなと思うんです。ただね、その現代の方がなんかむしろこうユーザーインターフェースっていうのを安定させるみたいなのでもうガチガチに一つのフォーマットで全部いくんだみたいな、まあ、頑固になってると思うし、まあ、かたやそのぐちゃぐちゃでねなんか落ち着かないっていうのもやりすぎだしっていうのはなんか思いましたね。で、あとね、やっぱり今そのドラクエ3のリメイクは HD2D で出ましたけど、パトレーバーのゲームの中に一番新しいのはねミニパトのゲームで DS かなんかで出たやつだと思うんですけど、あのいわゆるミニパトってねすごい斬新なアニメで紙芝居みたいな風に作った、まあ、すごいこうリミテッドアニメでものすごい好きな作品なんですね。押し守るのミニパトっていうのね。でしかしながらこのゲームになった時そのミニパトのあの紙芝居方式のそのままをそのままでゲームしててすごいアイデア的にはすごいいいアイデアなんですよ。でそのいわゆるもうなんか丁寧にアニメなんか作らなくてももうなんか紙芝居みたいなもので全部表現できるじゃんみたいな感じですかね。で、あのつまり今なんか HD2D なんかもそうなんですけどドット絵を場合によっては2次元のドット絵を都合よく使いつつも 3D 空間で2次元の絵をこう紙芝居状に動かしてでそれに光で影をつけさせてなんかあの面白い感じにするっていうのがあのいろんなところで見受けられるんですけど、あの今見るとそういったそのはっきりしない表現というのはその時代その時代であっという間に飽きられるというか長続きしないんだなっていうふうに戒めを知りました。例えばねスーパーファミコンがやっぱ優れたゲームが多いけどファミコンと比べた時にスーファミって色数が増えたのでそのドット絵のドット数増えてないですけど色数が増えた、あと音数が増えたんですね。なので音楽はいろんな音が出せるようになったしグラフィックはいろんな色を出せるようになってよりリアルなというかなんかあのガタガタしたものをぬるっつるっと、まあ、見せるようにできるようになったわけです。で当時はファミコンでは表現が限界があったものがスーファミになって見違えるように良くなったねってまあスーパーマリオでも何でもね思いましたよね。思いました。ところが今見るとそのグラフィックはドット数は変わらないのに色数を増やしたことで色のグラデーションでもってこうリアルっぽく見せているだけでなんかぼやけたというか視力がね 1.0 あった視力が 0.7 とか5に下がったように見えるんですよ。まあいわゆる滲んで見えるというか。で音楽はもう皆さんご存知の通りファミコン音源の方がキレがあってでスーパーファミコンの音っていうのはボヨンボヨンした音が特徴なんですよね。つまり中間音というような、うん、微妙な音が、まあ、増えるわけですね。音数が増えるってことは。で結局あの完全にリアルなアコースティックまでいかないで電子音なんだけどいわゆるビーとかピーとかピコピコっていうようなのではなくてもっとボワンボワンみたいな音を出せるようになった。なので対応されるんですけども今聞くとスーファミの音楽っていうのは正直ずっとボワンボワン言ってるしグラフィックっていうのはまあ大体おしなべてぼやっとしてるんですよ。で言うとこれ後のプレステ1もそうだし2もそうでで3も今見るとグラフィック的に、まあ、過渡期というか今見ると画質悪いねって感じがする。でその結局グラフィック的に申し分ないねっていうのは僕はまあ3、4ぐらいで申し分ないと思うんやけど今5で、まあ、ゲームやってる人からと したら、もう4のゲームなんか、もうあの絵が汚くて見てられないよぐらいになっちゃってるんじゃないのかなと、まあ思うんですよね。そうすると、結局、音楽やグラフィックを良くしていった運動っていうのは、なんか、まああまり意味がなかったなっていうふうに思っていて、最初のファミコンが全てキレッキレで美しいと、僕は今思ってます。で、その HD2D っていうその試みは今はね、なんか多くの人がそう一番心地いいハビタブルなものだと、そのドット絵を使いながらもちゃんと 3D になっているっていう表現が一番いいかもしれないって多くの人が思ってるようなんですが、それは多分違うぜっていうのはやっぱり中途半端なので、ああ昔はこういうのもあったよねみたいに目を細くされる分野だなと思いますね。うん、HD2D って決してプレイしていてプレイしやすいと思えないですし、その奥行きとかもあるもんだから、やっぱりそのいわゆるこの奥行きで道に迷うみたいなのもあるし、まあドット絵っぽさというかレトロゲームっぽさをまとっているだけで、まあ要は 3D のゲームですわねっていうことなんですよね。で 3D のゲームは 3D のゲームで、なんかポリゴンのデザインが大変だし、なんかいまいちかっこよくないから、もう安定の 2D をそこに借りてきてるっていう感じなんですけど、うん、なんか全然いまいちだなと僕は思っています。はい。で、まあまあ、そうですね。その、拡大縮小も、そう、スーパーファミコンから、ドット絵の拡大縮小っていうのができるようになって、結構よく使われて、まあ、場合によってはすごくいい使われ方もしたかなと思うんですよ。あと、回転ね。回転もありますよね。ただ、これやっぱり、今、見ると、ドット絵の拡大縮小やドット絵の回転って気持ち悪いですね。はっきり言って。うん。ない方がいいっていうぐらい、気持ちいいものではないなと、つくづく思いますね。うん。だから、不思議なもので、この技術の革新というのは大事なんだけれども、なんか、中途半端な部分のものは全部いらなくなるというか、なんですかね、やっぱ、刀から、弓や刀から、まあ、火縄銃、そして機関銃っていう風にどんどん武器も進化してきたわけで、その途中のものも何一つ無駄なものはなかったわけですけど、でも今の時代、もう、その過渡期にあった武器である長巻きとか、あと棒ガンとか、とか鉄砲で言うと明治時代のライフルとか、なんかゲベール銃とか、ああいうのってさすがにもう今はいらないねっていう感じですよね。そうなると刀はまあいわゆる江戸時代ぐらいの日本刀で申し分ないし、槍とかも戦国時代の槍でまあ申し分ないし、弓矢はもう日本古来の弓矢、鎌倉時代の弓矢が一番いいでしょうし、それで鉄砲は鉄砲で、例えば、まあ、三八式歩兵銃みたいな、ああいう小銃と呼ばれるものと、現代銃で言うと、よく詳しくないけど、なんか、今のアメリカ軍が使ってるような、まあ、ライフルがいいのか知らないけど、いわゆる、連射できる自動小銃で言うと、まあ、これがいいよね、みたいに、なってくると思うんですよね。で、その途中の技術革新の間にいっぱい生まれたものっていうのは、なくてよかったものではないけど、今見ると別に使わないよね。今更使わないよね。使いにくいからねっていう、その改良点がいっぱいあってっていうものありますよね。そうそう。だから、実践で使うと不便で、それで改良されていく中でさ、その、ダメ出しがほぼ終わって、ほぼ完成したものってあるわけや。だからその日本刀なんてそうなわけじゃん。だけど、日本刀 だけでその後の戦争を戦えたわけじゃないんで、もう鉄砲にどんどん置き換わっていったけど、でも近接戦闘っていうか部屋の中の戦いとかだったら刀は相変わらず最強だったりするわけで、そういう意味ではあの刀の歴史でもあの刀になるまでが長いですからね。直刀とかいろんなわらび手刀とかいろんなものがあって、でその場合によりきりで使い分けたりもするんだよね。馬の上だったらわらび手刀がいいとかね、あとすごい野田なんか太刀がいいとかね、いろいろあるんだけど、でもまあ最終的にはこう、まあ、刀っていうようなものになっていた。でそういうふうに結局技術的にはなんか洗練されて、もうこれでこれあればもう心配ないっていうようなものがあって、でもその先には技術革新でもう全然違うジャンルになるけど鉄砲とかそういうものが出るよねと。でもその鉄砲ももう試行錯誤の連続で、まあ、ポルトガル商人が持ってきた時点のやつはもう全然使い物にならなかったと言いますね。なんか不良品だったり、もうその西洋人の、あの職人の腕が悪かったりして、でそれを徹底的に洗練させて、かなり高性能なものができたのが秀吉軍が使った火縄銃とかでしょ。でそれ秀吉軍の使った火縄銃って、あの明治維新の時のゲベール銃と比べてもちょっと性能上だったっていうもんね。でだけどそのゲベール銃とか安くて大量に買えたからそれで戦争を買っていったんだけど、で結局その後の38式歩兵銃っていう日本の名銃がすごく揶揄されたけどいい銃 でこれは遠距離で戦う銃としてはもうほぼ究極系みたいな完成度の高い銃なわけですよね。だけどこれが揶揄されたというか日本軍ダメだって言われたのは、ジャングルでの戦闘には全く向かない銃だったっていうことで、これそうなるとジャングルっていうのはもう一寸先も見えないぐらいのあれで、結局接近戦になるから、その接近戦になるけど刀で切り合うほど近くに寄れないということで、結局10メートルぐらいの距離でダラーッと打つ、いわゆるマシンガンが役に立つという局地戦のあれ要求からいって、あマシンガンが当時日本軍にあればなみたいな話で言うと、マシンガンの究極はこれですよねみたいなのが、まあ、あるわけですね。でそういうふうにゲーム戦争の歴史を見ても、このゲーム機安定のクオリティだよねっていうものは意外と少ないなって思うわけで、今の時代にエミュレーター使ってでもみんなでこのゲーム機のクオリティでゲーム作りましょうやって言えるのはまずファミコンですよね。ファミコンでスーファミも今のコンピューターだったら比較的簡単にこう再現できるんだけど、でも微妙にスーファミでゲーム作る人いないっていうか、もう過渡期間出るんだよね。今ドット絵、今ボヨンボヨンを聞くと、ああスーファミだってしか思わないんだよね。でもっとひどいのはプレステ1とか2とかで、まああれを懐かしんでああいうのを作る人もいるけど、プレステ1とか2とかで今やるとただただグラが汚くて、ただただ読み込みが長くて、ただただ苦痛なんだよね。もうあの時代のゲームで心地よかったっていうものはほとんどなくて、でまたたまにやるんやけど、それはもうドット絵のゲームやったりするんよね。であと読み込みがもう限りなくないとかね、よっぽど工夫をしたんやろうなっていうゲームだけ心地よかったりする。うん。で、僕がだから 3D ゲームで本当に心地よくやれたなって思うの、本当ホールアウト3、4とゼルダのブレワイだけなのよ、本当に。で、他にもいろんな作品あるんやろうけど、全然やる気しないし、やっても楽しくない中で、あとドラゴンクエストビルダーズ1、2は良かった。でもその今挙げた僕の好きな 3D ゲームのタイトルって、すごい奇跡みたいなゲームで、作った人たちの、まあ、工夫と努力はさることながら、ほとんど奇跡みたいなもので、もう、あんなことを、続けられないっていうぐらい、のことなんじゃないかと。ましてや個人で作るなんていうのは絶対無理なレベルですよ。 3D のゲーム、3年間作って諦めて今 2D ですけど、ちょっと批判を恐れずに最後に言うけど、絶対やめとけ 3D のゲーム。というのはな、 3D のゲームってな、主人公をまず、動かすとこから大抵やるやろ。その主人公大体人間やろ、大抵主人公な 3D のゲームの人間って足2本と手2本あって二足歩行してるやん。で走ったりジャンプしたりするやん。でこれって、基本的に最初からできるようにしてあんねんね。アンリアルでもなんでも。だから、そんなに難しくなく動くやんって感動するし、空飛ばしたりとかも簡単にできるねんけど、問題は、結局、それちゃんと左右の足が地面を蹴ったりついたりして、階段のところでは、階段をちゃんと踏みしめて、で、両手両足みたいなのが、こう、ぶつかり合ったり、重なり合ったりしないようにうまいことをやって、で、こう、なんか、壁とかにぶつかった時とか、壁をよじ登る時は両手をついて壁をよじ登るとか、その時頭どっちの方向向いてるとか、あれ、とてつもない計算やってんのよね。で、それにステートマシンとかいう、その、プログラムがついてて、で、例えばその、主人公のキャラの動きを、だから最初についてるやつに、プラスで、しゃがみ移動とか、なんかやろうとすると、しゃがみ移動の、座標データみたいな、どっかから拾ってきて、使えば使えんねん。で、その立ってるところからしゃがみ移動のアニメーションに移行させるための、その、なんか、プログラミングみたいな、もうちょっと優しいやつで組むねんけど、結局、3D のキャラが、例えば、弓矢を射るとき、どれだけめんどくさいかわかります？左手で持って右手で弓を引くわけですよね。で、ホールドして、指を離したら矢が放たれる。で、その時に体が動いたりもしますよね。そして一方手で持っている弓は人間の体じゃないんで別パーツの弓があって、で、弓があって矢があるでしょ。これ別パーツですよ、弓と矢は。で、弓は弦を引っ張った時に弓の部分がしなって、で、その弦の部分はこう直線でギューってなりますよね。で、矢がつがえられていて、矢というのは単発の飛んでいく部品ですわ。で、ややシンプルですけど、で、この矢が発射されるまで、弓は、なんか矢とちゃんと座標を追ってないといかんし、それに人間の左手と右手の手が、ちゃんと追った場所にないとおかしいですよね。つまり、これね、それぐらいできるように作ってあるんちゃうんと思うでしょ。できてないから。もう、当然、ゼルダでもリンク弓いるから、弓のデータぐらい入ってるやろと思うでしょ。入ってないねん。で、そのミクサモとかで、弓矢のアーチェリーのアニメーションデータタダでもらえるんですけど、でも、なんかちゃうなっていう、そのアメリカ人のつけたアニメーション気に入らんなっていうことが必ずあります。その時に、自分でアニメを直すっていうのが、地獄の所業になりますよ。本当に。で、これもう弓矢だけじゃないです。剣でもそうだし、もう槍でもそうだし、あらゆる武器がですね、三次元で動かすっていうと、めちゃくちゃ難しいんです。これを、もうすでにあるデータを拾ってきて使うか買って使うしかないんですけれども、なんかね、いまいちなんですよ。これは何と言ったらいいのか、皆さんが望む自分のゲームでの振りかぶりと、なんかブーンって振り下ろす感じっていうのが、その、拾ってきたアニメーションとドンピシャで一緒っていうことが、ほぼ全くないんです。だから椅子に座るとかでも、立体空間で椅子に座るアニメーションって、椅子っていろんな高さや、クッションでちょっと沈み込むソファーみたいなのあるでしょ？全部椅子によってアニメーション変えないといけないんですよ。 できないよねそんなの。とか日本の場合だと床に座ってもらわないといけないじゃないですか。あぐらをかいたり正座したりで、もうこんなのまずデータないです。あの西洋文化の中で床に座る文化がないんで、床にあぐらをかいたり床に正座をするっていうアニメーションデータまずないんですよ。じゃあ作りましょうかってなった時、まあできないね。あの あぐらをかいて座る立つ、それから正座をして座る立つっていうのはあのね 3D ではねめちゃくちゃ難しいの。めちゃくちゃ、うん、だってさ荷物持ってたらその荷物をさ横に置いたりとかさ、なんか体上半身とかも自動的にこう影響を受けるじゃん。だからさ、それもう家の中で自分があのジェスチャーするから、そのジェスチャーから読み取って 3D データに直してくれる技術があの一般化するまで無理よ。もうやらない方がいいよ 3D のゲームだけは。で、あのいわば今言ったことがさ、 3D のゲームやってたら当然やらないといけないことって思うんだよ。もう主人公のキャラだし、で他のキャラたちも同じようなアニメーションをね使えばいいじゃないっていうことで言うと、その 3D のキャラで 3D 人大抵人間なんだから、あのいろいろ大変だし、指も5本あるし、その指も1本1本動かしてアニメーションつけていかないといけないよねっていうのが 3D ゲーム作る上では当然の仕事なんだけど、これ 2D のゲームだったらどんだけ楽ですかねっていうこと。だからね、一軸増えただけっていうけど、あのその一軸が大変で、この立体空間で一番厄介なのが人なんですよ。いや本当ね、戦車とか自動車とか飛行機の方がよっぽどタチが良くて、あの本当主人公が戦車とか戦闘機だったら多分人間キャラで作るより絶対楽ですよ。うん、ところがもう決まって大体人間キャラしか用意されてなくて、人間キャラから始めるでしょ。でもその人間キャラっていうのはいろいろなことさせたくなった時にすごく大変なので、しかもそのたんびに 2D ゲームだと全くいらないすごいコンピューターデータの計算が毎回行われるわけだよね。で、あのね、なんでそこまでせなあかんっていう、そのリアルな立体の人間キャラをどうしても動かさないとゲームできないんですかっていう、そのいわゆるゼルダのリンクとかを見慣れてるから、あれぐらいは動いてくれないとねって思ってるでしょ。無理だから。あれゲームエンジンにゼルダのリンクが最初から使えますよだったら俺は心動く。だからそれは任天堂がゲームエンジンを出して最初からゼルダのリンクというか、ゼルダのあのティアキンぐらいまでの機能がもう全部使えますよっていうゲームエンジンを任天堂が出してくれたら、さすがに心は揺らぐ。また 3D のゲーム作りたいかもって思うかもしれない。だけどもう今の状態のアンリアルとかユニティとかって、あの本気でこうみんなの人生を無駄遣いさせようとしてないっていうぐらい、そのやばいことをやれって言ってるなっていうのは思いますね。だからそのプリンスオブペルシャとか 2D のゲームでヌルヌル動く系のやつあったでしょ。あれはドット絵の、あのパラパラ漫画の枚数が多いんでしょうけど、あれの方が頑張れば全然できるからね。やらないけど、僕はああいうあのヌルヌル動く系のドット絵とかあんま興味ないからやらないけど、でもあっちの方が1000倍楽ですからね。うん、だからあそこまでやらなくていいけど、あれぐらいヌルヌルの動きでも 3D のキャラクターにアニメーションをつけるのに比べればよっぽど楽。うん、でも僕ね、本当その 3D のキャラに弓矢をいらせるのとか頑張って手作りしたんよ。で弓の角度とか、もう手の角場所とか、もう悪戦苦闘しながら、もう奇跡的にうまくいって、その和球っていう日本の弓矢をね、マイクラのキャラみたいなのがぐーっと引っ張ってパーって打つのを、あのそれなりにね実装できるところまで行ったんよ。だけどそれをね、これ以上この先いろいろあれこれいろんな武器が出てくる。だからその歩兵とか剣で戦うんやけど、 そのコミカルなキャラやから、そのリアルな刀の戦いみたいな線でええとは言いながら、いや、あ、だからさ、ゴーストオブツシマみたいなゲームやったら、もうそのモーションキャプチャーを人間がなんかスタジオでやらんと無理やんか。で、その角川とかはさ、なんかゲーム作り支援とかで、あのモーションキャプチャーのなんかああいうスタジオを、まあ、いつでも使えるようにしてやるぞみたいなこともやってるんやけど、あのね、どっちみち今のコンピューターで 3D でそのゲーム作るとき、いちいちモーションキャプチャーのスタジオへ行って、あのピン球みたいな体中につけて欲しい動きのたんびにこう猿芝居をやって、で多分その生身で動いた芝居のまんまじゃゲームに使えないと思うよ。それをデフォルメしないと使えないと思うよ。でその作業をどうやってすんのっていうのやし、もう本当に終わらへんと思う、そんなんやっとったら。でそのいわゆるモーションってゲームじゃないやん。モーション自体はゲームじゃないやん。だからモーションつけることってどうでもええっていうか重要やないんやけど、まあ 3D のゲームやったらどうしてもそこ見られるし、モーション変やなってなるからモーションサボられへんねんね。でもそこ頑張って作ってもゲーム一個もできへんねん。でしかもこれ人間のキャラとか作るだけでも死ぬほど大変やのに、そのコア部分だけできてもダメで、ステージ1、ステージ2、ステージ3という建物を作っていかなあかんねん。3D で。いわゆる、フィールドを作って、建築物を作ってっていうの。これはね、無理。無理ですよ、本当に。一番単純に作れるのがマイクラみたいなもんですよ。でもね、マイクラでさ、家を建ててる人の動画とかあってさ、それショート動画でさ、なんか簡単に建てられるモダンな家とか言ってやんねんけど、もうマイクラの人たちって多分簡単っていうのがもう麻痺しとるなっていうぐらい、あの簡単にできるモダンな家っていうのがもう YouTube のショート動画とは思えんぐらい長いねんね。で、あかんわって、もう途中ぐらいでこれあかんわって、これのどこが簡単やねんって精魂尽き果てるわっていうぐらい大変なことをやらないと家一軒建たないんですよ。マイクラのブロックのやつでもね。で、3D は悪でしかないなと思うんやけど、あの、ほんまに、こういうことを、あの、延々やっていかないと 3D のゲームはできません。で、その、8番出口とか、最小限のアセットだけで作れる 3D のゲームを、まあ、インディーが工夫してね、一人で作ってらっしゃるんだけど、それって、いわば 2D に直して考えたら、あの、アホみたいなゲームやん。もう、まあ、アホみたいなって言ったら申し訳ないけど、それでも 3D で作るのは、まあまあ大変ですよ。あの、8番出口っていうゲームは、あの、3D で作った場合、シミュレーション自分でしたんですね。アンリアルやってたから。で、いや、これまあまあ大変やぞって。簡単、楽ちんにできるゲームではないぞって思いましたね。で、もうちょっとシンプルな、その、8番出口にその影響を受けて作りはった、別の人が作った、なんかワンルームのあの、ビジネスホテルに、泊まって、異変があったら、まあ、部屋変えてもらうっていうゲームがあるんやけど、それはよく見る、あの、アパホテルとかのビジネスホテルの一室だけを再現してるんで、まだ地下道よりは狭いんで、まだ行けるかなと思ったんですけど、いや、それでもね、いわゆるアパホテルの一室みたいなのをちゃんと 3D で再現するのって大仕事ですよ、やっぱり。大仕事です。で、でも結局それでできたゲームって面白いのっつうと、まあ、ネタやんっていうレベルまでですよね。もう仮にこれ 2D であのゲームを作るとしたら RPG 作るで、まあ1日で作れるぐらいのゲームになっちゃいますよね。で、3D やからええねんって思うでしょうけど、3D やからええって本気で思ったことってありますって。 で僕らはその 2D から 3D の時代を生きたからあるんですよね。そのスターフォックスとかスーパーファミコンで、スターフォックスっていうのがスーパーファミコンなのに 3D のゲームなんですよね。ですげえと思ったし、こりゃ 2D じゃできねえぜっていう体験をポリゴンでもって、まあ、させてもらって非常に感動しました。ただ例えば、バーチャファイター、バーチャファイターってストリートファイターの、まあ、3D 版として出たわけなんですけど、それでもう当時ものすごいみんな感動したんですけど、でもよく考えるとあれ 2D が 3D になった意味ほとんどないんですよね。で本当に本気の戦いになると、リアルな格闘家もそうなんですけど、あんまり 3D 空間でこう奥行きとかも使って戦う余裕ないんですよね。もうはっきり言ってもうつばぜり合い、まあ、真剣勝負になるとね。でバーチャファイターって1、2、3ってどんどんポリゴン細かくなっていったわけですよ。で4とかでもう何にも意味がなかったですよね。そのグラフィックが良くなって立体がリアルになっても、そのバーチャファイターの戦いに三次元的な奥行きを使って勝つの負けるのっていう体験がほぼなかったんじゃないでしょうか。でまあ、スト2の 2D のスト2よりは、まあ、僕も好きだったんですけど、バーチャファイターの1とかは、うん、やっぱ空間を感じられるのは好きだったんですけども、ただもう見るのが好きだっただけで、対戦をしている人にとってはもう 3D の立体であることを意識している間もないほど戦うのが忙しいゲームですよね、うん、なので僕本当にね 3D になってよかったと思ったのが、マイクラとか、まあ、DQB みたいな、まあ、建築系のゲームで、まあ、天井とか壁とかを自分で作って、雨の日に雨に濡れないでソファーでゆったりできる体験とか、まあ、これはフォールアウトとかもそうですね。フォールアウト4とか、ああ 3D になってよかったって思ったのはもうその時が最初で最後ぐらいじゃないのかな。まあ、ゼルダのブレワイとかも、3D のハイラル綺麗だなと思いました。うん、ただ、3D のいわゆるホコラ、立体パズル、あれってさ、すごいなとは思いながらも、好きだなと思ったことは一度もないし、どうしてもあれがやりたいから金払うっていうことは一度もないですね。そのもうブレワイだと、あの美しいハイラルで山登って山の上から見た、まあリアルなファンタジー世界いいなみたいな、そういうのはもしパラグライダーでこう滑空するときなんかもあれ 3D じゃなかったらね、 2D じゃ面白くないよなって思いますよ、思います。ただその先があるのっていうと、僕はもう別にこれ 3D 体験の一番いい体験はゼルダのブレワイで済んじゃったなっていうふうに思って、うーん、まああんまりないような気がするなっていうふうなのは正直あります。はい、まあいずれにしてもめちゃくちゃ大変なコンピューターの計算と性能を必要とする 3D 表現をどうしてもこの先していかないといけない理由はないんじゃないのかなと思っていて、まあもちろん期待はしてます。任天堂さんとかも多人数でやる、まあ大手がやるお仕事として、まあ期待はしてるんだけど、プレステ5とか絶対買わないし、プレステ5って値上げしてなんか8万円とか9万円になったんだっけ。でそもそも絶対買わないよね、だってやりたいゲームないんだもん、絶対買わないじゃん。で任天堂さんがじゃあ次世代、マシンを出すと発表したら株価上がるかもしれないけど、俺は全然嬉しくはないね。だってスイッチでさえ持ってないんだもん、うん、でスイッチもなんかあんまり好きなゲーム機ではないですね。でまあどちらかというと中途半端じゃないですか、スイッチって。多分そのバーチャルコンソール的な往年のファミコンゲームみたいなんとか、スーパーファミコン風のああいう 2D のゲーム開発も しつつ、一方でゼルダティアキンぐらいのもんまではいけるっていう、それで値段は 4,5 万レベルに抑えられるっていう、まあ任天堂戦略なんだろうけど、どっかでなんていうのかな、そう あのゲームボーイアドバンスっていうのがね、その実は一番優れたあのコンシューマーゲーム機だったんじゃないかっていう説があって、で性能的にはスーパーファミコンぐらいなんだけど、スーパーファミコンほどあのボヨンボヨンした過渡期的な音とか過渡期的な映像表現じゃなくて、あのゲームボーイアドバンスってファミコンのいいとことスーファミのいいところを合わせ持ったような感じで、あの性能的にはその後のゲームキューブ、ゲームキューブ、あゲームキューブ忘れてたけど、ゲームキューブがこれまたあの優れたゲーム機ですよね。ただゲームキューブは、3D ゲームがメインになっとったっけ。でピクミンとかで、その前の任天堂64っていうのが、そう64もささっき言い忘れたけど超過渡期的な、ゲームマシンで、僕64好きでね、64ってあの形がさ、あの大仏殿みたいなさ、あのに明らかに京都のお寺の屋根だよねあれ、うん、あのカラハフみたいな形がさ大好きなんだけど、64の映像とかがもうまさにあの出だしの 3D だし、あの音楽はよく覚えてないけど、今見るともう64のグラフィックや64の、まあ、音って、まあ、聞くに耐えないというか見るに耐えないというか、で正直きついわって感じですよね、うん、だからその HD2D とかってさ、そのドラクエ 3D のドラクエ3をなんか 2.5 次元にしましたって、そういう余計なことだと思うんやけど、ただその64とかプレステ1時代のなんか超いまいち感のある、あの、まあ、マシンの性能的にきつかった時代のポリゴンゲームを、まあ、今のサクサク動くポリゴン技術でリメイクしました。これは大賛成なんやけどな。そう。だそういう方向にね、世の中動いていただかないといけないんじゃないのかなと、つくづくね、まあ、思ったりします。はい。2時間以上喋りましたね。はい。これぐらいでご清聴ありがとうございました。またお会いいたしましょう。レコン、キサー。